日本共産党第29回大会決議案第1章国際情勢と海底綱領の生命力括弧1深刻な逆流に抗して丸1ロシアのウクライナ侵略国連憲章を守れでの団結こそ解決の道2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵略は世界の平和と進歩への大逆流を作り出している。日本共産党はこの問題への対応の最大の基準に国連憲章と国際法を据え、ロシアの無法を厳しく批判し、ロシア軍の即時撤退を求めてきた。アメリカのバイデン大統領などが振りまく民主主義対専制主義の戦いという価値観で世界を分断する主張を厳しく退け、国連憲章を守れの一点で世界が団結し、侵略者を包囲することの重要性を訴え続けてきた。ロシアの侵略は長期に及び、前途には困難と曲折が予想されるが、この問題の解決の道が国連憲章を守れの一点での世界の団結にあることは、その後の情勢の展開でも明らかである。国連総会は22年と23年に4度にわたってロシアの行動を国連憲章違反と非難し、ウクライナからの即時撤退を求める決議を140カ国以上の賛成で採択した。2023年9月にインドで開催された G20 首脳会議でロシアに対する名指しの非難は避けつつも、22年と23年の国連総会決議を再確認すると明記した首脳宣言がアメリカ、ロシアともに受け入れて採択されたことは注目される。大逆流の中でも発揮された前向きの流れの根底には、20世紀に植民地支配から解放され独立国となった多くの国々が国連憲章を中心とした国際秩序を作る上で重要な役割を担っているという世界の構造変化がある。第28回党大会で一部改定された綱領は、今日における国際秩序の対決の内容を、国連憲章に基づく平和の国際秩序か、独立と主権を侵害する覇権主義的な国際秩序かの選択が問われていると、より普遍的な形で明らかにした。またどんな国であれ、覇権主義的な干渉、戦争、抑圧、支配を許さずと明記した。さらにいくつかの大国で強まっている大国主義、覇権主義は世界の平和と進歩への逆流となっていると警告し、第27回党大会第8回中央委員会総会での綱領一部改定についての提案報告、2019年11月では、ここでいういくつかの大国で主として念頭に置いているのは中国、ロシアであります。中国、ロシアに現れた大国主義、覇権主義、米中、米ロの覇権争いとその有害な影響という角度も綱領の世界論の視野に入れておく必要がありますと表明した。これらの綱領上の規定は、ウクライナ侵略という大逆流に対して我が党が冷静な道理ある対応を貫く土台となった。安倍政権がロシア、プーチン政権への屈従外交を行っていた2019年11月という時点で、ロシアの覇権主義の危険性を綱領で位置づけたことは、ソ連覇権主義との闘争以来の我が党の戦いの歴史に支えられたものである。丸2、イスラエルのガザ攻撃の中止、即時停戦の合意を。イスラエルの大規模攻撃により、パレスチナ・ガザ地区の人道状況は極めて深刻な危機に直面している。イスラエル軍は難民キャンプへの連続的な空爆をはじめ、民間人に甚大な犠牲をもたらす空と陸と海からの大規模攻撃、電気、 水、食料、医薬品の供給を妨げ、ガザの人々を死の淵に追いやる封鎖、甚大な人道的最悪をもたらしている住民の南部への移動強要など、国際人道法に反する戦争犯罪を犯し、子どもたちを含む多数の罪のない人々の命を奪っている。国連の人権専門家からは、ガザの事態をジェノサイド、集団殺害の重大な危険と厳しく警告する声が上がっている。イスラエルによる攻撃は、その規模と残虐さから見て、ジェノサイド条約1948年が固く禁じている集団殺害、ジェノサイドの重大な危険があることを強く指摘しなくてはならない。今回のガザ危機の直接の契機は、10月7日のハマスによる無差別攻撃にあった。民間人を無差別に殺傷することは国際法違反であり、我が党はそれを厳しく非難するとともに、人質の即時解放を求めている。同時に、こうした事態が起こった歴史的背景を踏まえて、今起こっている事態を捉えることが重要である。イスラエルは1967年以来、ヨルダン川西岸とガザ地区を占領下に置き、住民の強制排除を行いながら入植を拡大してきた。ガザ地区に対しては2007年以来、封鎖政策を取り、天井のない監獄と呼ばれる非人道的状態を作り出し、たびたびの空爆によって多くのパレスチナ人を殺害してきた。ここには力ずくで領土を拡大していこうという地域覇権主義とも言うべき重大な問題がある。イスラエルがハマスの攻撃に対する自衛権を盾に、圧倒的な軍事力を行使した報復を行い、ガザでのジェノサイドを行うことは決して許されるものではない。日本共産党は、中東和平のためには、国連の一連の決議でも確認されているように、1、イスラエルの占領地からの撤退、2、パレスチナ独立国家樹立を含む自決権の実現、3、両者の生存権の相互承認という3つの原則を踏まえた取り組みが必要であることを一貫して主張してきた。同時に、ガザの深刻な人道的危機の打開は一刻の猶予も許されない事態であることを考慮し、日本共産党は11月6日、声明、ガザでのジェノサイドを許すな、ガザ攻撃中止と即時停戦に向けての各国政府への要請を発表し、各国政府と国際機関に対して、1、イスラエルはガザ攻撃を即時中止すること、2、双方は即時停戦のための交渉のテーブルにつくこと、少なくとも人道的休戦を求めた10月27日の国連総会決議を遵守した行動を取ること、2点の実現に向けて緊急の行動を取ることを要請した。我が党の行動は、日本政府がイスラエルの国際法違反の蛮行の批判をしようとせず、停戦も休戦も求めようとしないという米国の顔色をうかがう態度を取っているもとで、国際紛争解決の手段としての戦争を永久に放棄した憲法を持つ国の政党として、公正な解決方向を訴えたものである。この方向で事態の打開が図られるよう、内外で力を尽くす。ウクライナ侵略とガザ危機という2つの国際問題に対して、ダブルスタンダード、二重基準の対応をすることは許されない。アメリカはロシアによるウクライナ侵略を国際法違反としながら、イスラエルの国際法違反の蛮行を容認し、自衛権の名での無法な報復戦争を応援するダブルスタンダードを取っている。ロシアは自らのウクライナ侵略を正当化しながら、 イスラエルの行動を国際法違反と非難している。どちらも道理のない態度である。綱領に明記しているように、どんな国であれ覇権主義は許さない。国連憲章と国際法を守るという一点での協力こそが平和を作る道である。丸3、軍事対軍事の悪循環に反対し、包摂的な平和の枠組みを。ウクライナ侵略戦争に乗じてアメリカはユーラシア大陸の東西で軍事ブロック強化を加速している。欧州ではフィンランド、スウェーデンが北大西洋条約機構 NATO 加盟に踏み切り、軍事同盟強化と大軍拡の一大逆流が起こっている。アジア太平洋では地域規模の多国間軍事同盟でなく、日米、米韓、米豪の二国間軍事同盟を軸に、日米韓、日米豪印、クワッドなどの排他的な枠組みを作り上げ、台頭する中国に対抗する戦略を展開している。日本政府は自由で開かれたインド太平洋 FOIP を唱えつつ、日米軍事同盟強化と大軍拡を進め、 NATO 加盟国を含む諸国と自衛隊の共同演習を拡大し、軍事ブロック強化に追従している。アメリカによる軍事ブロック強化と中国やロシアの軍事的対抗の強化が、世界と地域に軍事対軍事の危険な悪循環を作り出している。日本共産党は軍事ブロック強化と軍事対軍事の悪循環に厳しく反対を貫く。軍事同盟のように外部に仮想敵を設けず、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを作ることこそ、世界と地域の平和を築く道である。対抗でなく協力、排除でなく包摂こそが、平和の国際秩序を作る原則とされなければならない。括弧2、世界史の本流の発展、3つの分野で。海底綱領は植民地体制の崩壊と100を超える主権国家の誕生という、20世紀に起こった世界の構造変化は、21世紀の今日、平和と社会進歩を促進する生きた力を発揮し始めていると述べ、その具体的な表れとして、核兵器禁止条約の成立、平和の地域協力の流れ、国際的な人権保障の発展を挙げている。逆流との厳しいせめぎ合いの中で、これらの未来ある流れは、この4年間も着実な成長と発展を遂げている。1、核兵器禁止条約の発効がもたらした変化。日本の進路が問われている。2021年1月、核兵器禁止条約が発効し、人類史上初めて核兵器を違法化する国際法が誕生した。禁止条約の法的な規範力と世界の諸政府、市民社会の力が合わさって、核兵器のない世界への道を切り開く新しい時代が始まった。核兵器禁止条約の存在は、核兵器の使用を抑える上で大きな力を発揮している。今日の事態を1962年のキューバ危機以来の危機という指摘もある。当時、旧ソ連のキューバへの核ミサイル配備に対し、米国ケネディ政権は核戦争の準備で応えた。しかし、今日のロシアプーチン政権の核兵器使用の威嚇に対して、公然と核による報復を表明することは、アメリカも NATO もできない。核兵器の非人道性を告発し、核兵器の使用と威嚇を禁止する規範として成立した核兵器禁止条約が、核保有国の手をきつく縛っているのである。核兵器禁止条約の条文に基づく取り組みが開始されている。禁止条約の第1回締約国会議では、 条約6条と7条に定められた被爆者と核実験被害者への支援、環境修復の活動が議論された。すでに被爆者に対する聞き取りが開始されており、日本政府がこの取り組みに協力するのか、それを拒むのかが鋭く問われている。核兵器禁止条約が核軍縮交渉に構造的な変化をもたらしている。核不拡散条約 NPT は5つの核兵器国だけが核保有を許されるという前例のない差別的枠組みとしてスタートしたが、世界の構造変化と人民の戦いはこの枠組みの性格を核独占から核軍縮を目指すものへと大きく変え、その過程の中から核兵器禁止条約が生み出された。核兵器禁止条約は核不拡散条約第6条に規定された核軍備縮小撤廃のための核兵器国の義務に強い光を当て、この枠組みがはらんでいた矛盾を解決し、それを核兵器のない世界に導く枠組みとする上で大きな力を発揮している。核兵器禁止条約が核兵器による威嚇を禁止し、核抑止を否定したことは世界の世論と運動への大きな励ましとなっている。2023年8月の広島・長崎の平和宣言では、世界中の指導者は核抑止論は破綻しているということを直視すべき、松井一実広島市長、核抑止への依存から脱却を勇気を持って決断すべき、鈴木史郎長崎市長など、核抑止論への痛烈な批判が相次いで語られた。こうした下で、唯一の戦争被爆国の政府が核抑止の呪縛にとらわれ、核兵器禁止条約に背を向けていることは恥ずべきことである。我が党は、日本が核兵器禁止条約に一刻も早く署名・批准することを強く求める。2、平和の地域協力の流れの前進と日本共産党の外交ビジョン。海底綱領は世界で形成されている平和の地域協力の流れの中で、東南アジア諸国連合 ASEAN について紛争の平和的解決を掲げた条約を土台に、平和の地域共同体を作り上げ、この流れをアジア太平洋地域に広げていることは、世界の平和秩序への貢献となっていると特記している。ASEAN は、紛争を平和的な話し合いで解決することを義務付けた東南アジア友好協力条約、TACを締結し、域内で年間1000回にも及ぶ会合を開くなど、徹底した粘り強い対話の努力を積み重ね、この地域を分断と敵対から平和と協力の地域へと劇的に変化させてきた。ASEAN はこうした平和の地域協力の流れを域外の諸国にも重層的に広げていくために一貫した努力を図ってきた。中でもASEAN10 カ国プラス8カ国、日本、中国、アメリカ、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ロシアによって構成される東アジアサミット EAS が毎年首脳会議を開催し、この地域の平和の枠組みとして発展していることは重要な意義を持つものである。その最新の到達点として、我が党が注目してきたのが、2019年の ASEAN 首脳会議で採択された ASEAN インド太平洋構想 AOIP である。この構想はインド太平洋という広大な地域を東南アジア友好協力条約 TAC の目的と原則を指針として、対抗でなく対話と協力の地域にし、ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条約を目指そうという壮大な構想である。この4年間の進展で重要なことは、AOIP が 構想の段階から実践の協力事業へと発展しつつあることである。特に2023年9月インドネシアで開催された東アジアサミットで AOIP の実践と主流化を支持する共同声明がまとめられたことは、この構想が東アジアに関連する諸国の共通の目標となったことを意味するものであり、その意義は大きなものがある。日本共産党はこうした ASEAN の着実な前進を踏まえ、改定綱領を指針として2022年1月東アジアに平和をつくる外交ビジョンを提唱し、そのために内外で力を尽くしてきた。今日本政府がやるべきは、破局的な戦争につながる軍事的対応の強化ではなく、 ASEAN 諸国と手を携え、 ASEAN インド太平洋構想 AOIP の実現を共通の目標に据え、すでに作られている東アジアサミットを活用発展させて、東アジアを戦争の心配のない地域にしていくための憲法9条を生かした平和外交にこそある。これが我が党が提唱してきた外交ビジョンである。この提案は軍事同盟のように特定の国を敵視排除する排他的アプローチを取らず、地域に関係するすべての国を包み込む包摂的アプローチを取っていることが特に重要な点である。 ASEAN の経済的発展とも相まって、AOIP への国際的支持が大きく広がる中で、我が党の外交ビジョンの持つ意義と現実性が大きくなっている。その実現のために ASEAN との連携・協力の追求を含め、引き続きあらゆる力を尽くす。改定綱領ではラテンアメリカでも平和の地域協力の流れが形成され、困難や曲折を経ながらも発展していることに注目している。この点で、ラテンアメリカの33のすべての国が参加する中南米カリブ海諸国共同体セレックが事実上の機能停止状態を抜け出し、2023年1月に第7回首脳会談を開き、再び機能し始めたことは重要である。ラテンアメリカの国々は核兵器禁止条約の成立と発効に先進的な寄与をしており、今後国連憲章に基づく平和秩序の形成、核兵器廃絶、気候危機打開、貧富の格差の是正などの課題での活動が注目される。3、人権問題の前進、奴隷制と植民地支配の歴史的責任を明らかにする流れ。改定綱領は世界の構造変化の下で、人権の面でも国際的規模で大きな前進発展の流れが起こっていることを明らかにしている。ジェンダー平等を求める巨大なうねりが起きている。男女賃金格差の完全な解消を目指す EU の動き、アイスランドでの大規模な女性のストライキが起こり、スポーツ界でも男女同一待遇の声が上がっている。中絶の禁止という右派勢力に対するセクシャル・リプロダクティブ・ヘルツ・アンド・ライツ、性と生殖に関する健康と権利を掲げた反撃、同性婚の法制化、性的マイノリティへの差別禁止などは国際連帯の大きなうねりを作り出し、世界各国の政治を動かしている。女性や子どもへの暴力の根絶、女性に対する抑圧との戦いが困難にも屈することなく取り組まれ、国際政治における重要課題と認識されている。今日の世界は女性の世界史的復権とも呼ぶべき時代、ジェンダー平等をあらゆる分野で貫く新しい時代を迎えている。植民地支配と奴隷制度の責任を過去に遡って明らかにし、謝罪を求める動きが世界的規模で広がった。 そのきっかけは2020年5月にアメリカで起きた白人警官による黒人殺害を受けて始まったブラック・ライブズ・マター運動であった。オランダ国王は奴隷貿易の影響を調査する独立委員会の勧告に従い、奴隷制度廃止160周年の記念式典で人道に対する罪について許しを請うと謝罪した。ベルギー国王はコンゴ民主共和国の独立記念日にあたり、植民地支配を痛惜の念と謝罪した。ドイツ政府は植民地だったナミビアでの大虐殺を公式に認め謝罪するとともに、11億ユーロを拠出すると表明した。メキシコ大統領は19世紀に先住民の絶滅を目的とした残虐行為があったとして謝罪した。オーストラリアでは先住民の同化政策への賠償が決定した。カナダを訪問したローモ教皇はカトリック教会によるカナダ先住民への虐待に対して謝罪した。植民地体制の崩壊という世界の構造変化は、抑圧された民族の尊厳の歴史的回復へと人権をめぐる国際規範を大きく発展させている。2001年8月から9月に開催された国連主催の国際会議で採択されたダーバン宣言は、植民地主義が起きたところではどこであれいつであれ非難され、その再発は防止されなければならないと宣言したが、それから20年を経て人類史は着実な進歩の歩みを見せている。こうした世界の流れに照らしても、いまだに過去の侵略戦争と植民地支配への真摯な反省を書いた自民党政治の在り方が厳しく問われなければならない。4、公正な世界を求めるグローバルサウスに注目し連携する。深刻化する気候危機、新型コロナパンデミックは途上国により大きな被害をもたらしてきた。発達した資本主義国が過去に排出した温室効果ガスによる気候危機、ワクチン格差、核実験による環境汚染と健康被害などの不正義に対して、グローバルサウスとも呼ばれる途上国、新興国が公正な世界を求める声を上げている。これらの国々は主権国家として独立した後も、長きにわたり植民地支配の負の遺産と苦闘し、その克服を目指してきた共通性を持っている。大国主導の秩序を押し付ける干渉や支配に反対し、不公平な国際機関の代表権、発言権の改革をはじめ、先進国に有利で不平等なルールの是正、民主的な国際経済秩序などを求めている。それは全体として植民地支配下で人間の尊厳を奪われてきた人々、国々の権利回復を求める正当なものである。我が党はグローバルサウスに注目し可能な連携を図っていく。3、中国に関わる綱領上の規定の見直しを踏まえて、この4年間の取り組み。第28回党大会は、中国の覇権主義的な行動など国際政治における問題点を事実と道理に即して批判し、社会主義を目指す新しい探求が開始された国と判断する根拠はもはやなくなったとして、中国に関わる綱領上の規定の見直しを行った。1、中国とどう向き合うか。全大会で確認した諸点を踏まえて、同時に今後の中国とどう向き合うかについて、1、中国の脅威を利用して軍事力増強を図る動きには断固反対する。2、中国指導部の誤った行動を批判するが、反中国の排外主義や歴史修正主義には厳しく反対する。 3. 我が党の批判は日中両国、両国民の真の友好関係を願ってのものであるという3点を強調した。その後の4年間、党は海底綱領の立場で中国への対応を行ってきた。この4年間も中国による覇権主義と人権侵害の行動は続いている。我が党は尖閣諸島の領海や接続水域への中国公船の侵入、入域、中国周辺の広い海域を一方的に管轄海域とし、武器使用を含む強制措置など幅広い権限行使を可能とする海警法施行2021年などについて国際法に照らして冷静な批判を続けてきた。香港の民主化運動への弾圧、新疆ウイグル自治区での少数民族に対する抑圧や強制収容に対し、国際人権規約やウィーン宣言など国際法に違反するとして批判を行ってきた。今後も国際法に照らし節度を持って言うべきことを言うという態度で臨む。丸2、日中両国関係の前向きの打開のための提言について。同時に我が党は日中両国が緊張と対立をエスカレートさせ、万が一にも戦争になることは絶対に回避しなければならないと考え、2023年3月30日、日中両国政府に対して日中両国関係の前向きの打開のための提言を行った。提言では、1、2008年の日中首脳会談の共同声明で、双方は互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないと合意していること。2、2014年の日中合意で、尖閣諸島など東シナ海の海域において、近年緊張状態が生じていることについて、日中が異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて問題を解決すると確認していること。 3. ASEAN が提唱する ASEAN インド太平洋構想 AOIP に双方とも賛意を表明していることを指摘し、これらの共通の土台を生かして日中両国関係の前向きの打開のための外交努力を図ることを呼びかけた。この提言は日中間の緊張と対立のエスカレートを回避するために、我が党の独自の見解や立場を横に置き、両国政府に受け入れ可能でかつ実効性のある内容となるようにまとめたものである。日本共産党の提言に対し、日本側、岸田首相、中国側、呉江浩中国大使ともに肯定的な受け止めを表明したことは重要である。この間、日中関係が悪化した原因は日中双方にある。一方で岸田政権が米国の対中国包囲政策に追随し大軍拡を進めていることが両国関係の悪化の原因の一つになっている。他方で中国による東シナ海や南シナ海での力を背景にした現状変更の動きが両国の関係悪化の原因の一つであることも指摘しなければならない。互いに脅威とならないという首脳合意を今日でも重視するならば、日中双方が少なくともこうした行動を改めることが必要である。日本共産党は提言の方向が実現するよう、国内外の世論を高めるとともに、可能な外交的努力を続けていく。日本共産党と中国共産党との関係は、両国関係が正常化された1998年に確認した党間関係の原則を遵守し、問題点については節度を持って批判するという態度を貫きつつ、この地域の平和と安定のための緊急の課題での協力のための努力を払う。4、野党外交と国際連帯、ユーラシア大陸の全体に。 前大会以降、我が党はロシアのウクライナ侵略を厳しく批判し、即時撤退を求める活動を国際会議での主張、各国の在日大使館への要請などの形で多面的に展開してきた。アジア政党国際会議 ICAP に参加するとともに、欧州の左翼・進歩諸島との新たな交流と連帯に踏み出し、ユーラシア大陸の全体に野党外交を広げてきた。1、アジア政党国際会議総会宣言にブロック政治を回避が明記。日本共産党は2022年11月、トルコ・イスタンブールで行われたアジア政党国際会議第11回総会に党代表団を派遣し、党の外交ビジョンの立場に立って、いかにして戦争の心配のないアジアを作るかについて発言し、あれこれの国を排除して包囲するエクスクルーシブ、排他的な枠組みではなく、地域のすべての国を包み込むインクルーシブ、包摂的な平和の枠組みを作ることの重要性を強調した。総会が全会一致で採択したイスタンブール宣言には、ブロック政治を回避することの重要性を強調し、競争よりも協力を強調した。紛争解決の唯一の道としての国際法に基づく対話と交渉と明記された。ブロック政治の回避とは、排除の論理を取らないということである。これは我が党が主張している外交ビジョンの方向がアジアの政党の総意になったことを意味するものである。こうした宣言が採択された背景には、アジアで起こっている平和への世界史的変動がある。アジアには北朝鮮問題、米中の覇権争い、中東問題など、さまざまな紛争や緊張の火種が存在している。しかし、アジア大陸を20世紀から21世紀という長期のスパンで大局的に捉えるならば、敵対と分断から平和と協力への変貌という大きな世界史的変動が起こっていることは疑いない。アジアには日米、米韓軍事同盟が存在しているが、ヨーロッパの北大西洋条約機構 NATO のような多国間軍事同盟が存在していないことも重要な事実である。イスタンブール宣言は、そうした21世紀のアジアの姿を反映したものに他ならない。 2、 ヨーロッパ左翼進歩諸島との新たな交流と連帯。前大会の交流の一部改定では、発達した資本主義国での社会変革は社会主義、共産主義への帯同であるという命題を書き込んだ。この見地を踏まえ、党は発達した資本主義国の左翼・進歩諸島との交流と協力を発展させるという新しい活動に踏み出した。2022年11月、党は代表団を欧州6カ国に派遣し、7政党と会談。12月にはウィーンで開かれた欧州左翼党第7回大会に来賓として出席した。これらの交流を通じて、1、ウクライナ侵略、軍事ブロック強化と大軍拡に反対し、核兵器廃絶を求める国際平和の立場、2、新自由主義と戦い世界中に危機を招いている資本主義の害悪を克服し、社会主義的な未来を目指す社会変革の立場などの一致点が確認されたことは、ユーラシア大陸をまたいだ連帯の強化として大きな意義がある。野党外交によって、我が党は欧州での戦いの経験と教訓を多面的に学ぶことができた。一方、欧州左翼党大会で我が党代表が ASEAN が進める AOIP を紹介しながら、 戦争による分断が進むもとで、ブロック政治に抗する戦いの意義を語り、大きな反響を呼んだ。発達した資本主義国での社会変革は、特別の困難性を持つとともに、豊かで壮大な可能性を持った事業であり、その経験を相互に交流することは意義がある活動である。我が党は欧米の左翼、進歩諸党、諸勢力との交流と連帯をさらに発展させていく。第2章、自民党政治の行き詰まりと日本共産党の任務。括弧5、自公政権と国民との矛盾が極限に達している。岸田自公政権への国民の怒りと不信が渦巻いている。何よりも物価高騰と暮らしの危機に対してまともな方策を何一つ示せない。経済無策への怒りが集中している。長期にわたる経済停滞と暮らしの困難によって家計が疲弊しきっているもとに襲いかかった物価高騰は、国民の暮らしにとりわけ深刻な打撃を与えている。ところが岸田政権は一回限りの所得軽減税など一時しのぎ場当たり的な対策を繰り返すだけで、どうしたら暮らしが良くなるのか、経済の停滞を打開できるのか、希望ある打開策を何一つ示せない。国民の声を聞かない問答無用の政治も、国民の怒りの大きな集中点となっている。憲法を踏みにじる敵基地攻撃能力保有と大軍拡の強行、福島の原発事故の反省を投げ捨てた原発新増設と再稼働推進路線への大転換、沖縄県民の民意も地方自治も蹂躙する辺野古新基地建設の強行、健康保険証の廃止とマイナンバーカードの強制、小規模事業者やフリーランスへの実質的な消費税大増税となるインボイス制度の強行、日本学術会議の会員任命拒否をはじめとする学問の自由、大学の自治への乱暴な介入など、あらゆる分野で説明抜きの暴走政治が行われていることに対して、多くの国民の怒り、不信、批判が噴出している。国民に深刻な被害をもたらしている統一教会に対し、政府が解散命令請求を行ったことは世論に押されての前進だが、半世紀以上に及ぶ自民党と統一教会との癒着関係を無反省のまま蓋をし続ける姿勢を取っていることを許すことはできない。日本共産党は各分野の国民の怒りの声を一つに集めて、岸田自公政権を退陣に追い込むために全力を挙げて奮闘する。行き詰まった自公政権を延命させる役割を担っているのが日本維新の会と国民民主党である。両党は健康保険証廃止、原発推進、難民・外国人の人権を侵害する入管法改悪などにことごとく賛成し、改憲と戦争国家づくりを煽り、自民党・公明党とともに悪政四党連合を作っている。維新の会は党首が第二自民党を辞任し、改革政党なる宣伝がまやかしであることを告白した。大阪維新政治は二度にわたる住民投票での民意を無視した府市一元化政策のもと、大阪市の権限、財源、財産を府に差し出す地方自治破壊、多様な民意を切り捨てる大幅な議員定数削減、異常な競争と学校統廃合で効率と成果のみを追求する教育など、自民党政治以上の危険な姿をあらわにしている。同時に大阪の戦いは維新の最大の旗印の大阪党を許しておらず、 府民の大多数が反対するカジノ IR の強行と大阪・関西万博への巨額の税金投入への批判は維新の最大のアキレス腱となりつつある。来るべき総選挙で日本共産党の躍進で悪政四党連合への厳しい審判を下そう。暮らし、経済、平和に希望が持てる政治への根本的改革が求められる。岸田自公政権の行き詰まりの根底には自民党政治の2つの歪み、アメリカ言いなり、財界の儲け最優先の政治の歪みがある。2つの歪みを元から変え、国民が主人公の日本への改革を目指す日本共産党を伸ばすことが希望の持てる日本を作る道である。（6）戦争の準備でなく平和の準備を、アメリカ言いなりからの脱却を。世界でも異常なアメリカ言いなりの政治の暴走が日本とアジアの平和と安定を脅かすとともに、日本国憲法と相容れない限界点を超え、その根本的転換が強く求められている。（1）アメリカ言いなりの戦争国家づくりを許さない。アメリカバイデン政権は2022年10月国家安全保障戦略を策定し、中国に対する軍事的包囲網づくりのための統合抑止を前面に掲げた。岸田政権はこれに呼応して12月、敵基地攻撃能力の保有と大軍拡を進める安全保障3文書を閣議決定し、5年間で43兆円の軍事費という大軍拡の道を突き進んでいる。安倍政権は2015年安保法制戦争法を強行し、集団的自衛権行使、戦争国家づくりの法制面の整備を行った。岸田政権の安保3文書は敵基地攻撃能力保有と空前の大軍拡によって実践面で戦争国家づくりを推進しようとするものである。この1年の我が党の国会論戦を通じて、岸田政権が進める大軍拡の恐るべき姿が浮き彫りになった。安保3文書には、専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にならないとあるが、それが全くの大嘘だったことが明らかとなった。今、敵基地攻撃兵器として購入、開発、生産が進められているのは、射程2000から3000キロにも及ぶ長射程ミサイルであり、音速の5倍以上で飛行する極超音速兵器である。これが専守防衛と両立せず、他国に脅威を与える軍事大国となることは明瞭である。安保三文書には、自分の国は自分で守ることが強調されているが、これも全くの大嘘であることが明瞭となった。敵基地攻撃能力保有の最大の目的の一つは、米軍が主導する統合防空ミサイル防衛 IAMD への自衛隊の参加にあるが、米軍は IAMD の基本原則に先制攻撃を選択肢とすることを公然と明記している。米軍が先制攻撃の戦争を開始した場合に、自衛隊が集団的自衛権を発動して参戦することになる。その結果は報復攻撃による国土の焦土化である。政府はこれまで敵基地攻撃は他に全然手段がない場合には法理的には可能だが、そういう事態は現実には起こりがたいのであり、平勢から他国を攻撃するような兵器を持つことは憲法の趣旨とするところではないとしてきた。安保3文書は敵基地攻撃能力の保有は憲法違反としてきた歴代政府の政府見解を何の説明もなしに180度覆す立憲主義破壊の暴挙と言わなければならない。安保3文書に基づき殺傷武器輸出に向けた動きが急ピッチで進んでいる。 殺傷武器輸出の優先課題とされているのが、日本、イギリス、イタリアで共同開発・生産する次期戦闘機の輸出である。ここに本格的に踏み込むならば、武器輸出を禁じてきた国際紛争を助長しないという憲法の平和理念は投げ捨てられ、日本は恐るべき死の承認国家へと堕落することになる。 GDP2% を超える大軍拡が国民生活を破壊することは火を見るより明らかである。軍拡増税は国民の怨嗟の的となっている。歳出改革の名で社会保障をはじめ暮らしの予算が軒並み削減されることも避けられない。政府は軍事費に国債を充て、護衛艦や潜水艦まで国債で賄うと公言しているが、この道は戦時国債の際限内発行が侵略戦争の拡大を支えた歴史の過ちを繰り返すものに他ならない。軍事栄えて民滅ぶの日本にしてはならない。大軍拡を進める勢力は、日米同盟の抑止力の強化こそ日本を守る力と呪文のように繰り返している。しかし抑止力の本質は恐怖によって相手を思いとどまらせることである。日本が相手国に恐怖を与えれば、相手国も日本に恐怖を与えることで応えようとするだろう。それは恐怖対恐怖、軍事対軍事の悪循環を引き起こす最も危険な道である。抑止力が平和を守るという議論は幻想である。相手に恐怖を与えるのでなく、安心を供与する外交こそ大切である。それを実践しているのが東南アジア諸国連合 ASEAN の国々であり、 ASEAN と協力して東アジアを戦争の心配のない地域にする外交ビジョンを進めることこそ、憲法9条を持つ日本がなすべきことである。我が党が提唱している日中両国関係の前向きの打開のための提言も、互いに脅威とならないなどの両国の首脳合意を重視し、互いに安心を与える外交によって両国間の平和と友好を作っていこうというものである。戦争の準備でなく平和の準備を、日本共産党はこの立場を揺るがず貫き奮闘する決意である。丸2、タガが外れた米軍基地国家の異常、沖縄との連帯を訴える。日本には戦後78年を経た今も、日米安保条約の下で沖縄をはじめ全国に130もの米軍基地が置かれており、世界でも群を抜いた米軍基地国家とされている。在日米軍は世界でもその従属性が際立った日米地位協定の下で不当な特権を欲しいままにしてきたが、この間の横暴ぶりは地位協定でも説明がつかないようなタガが外れたものとなっている。鹿児島県馬毛島の空母艦載機訓練場など新たな基地建設が強行されている。オスプレイをはじめ米軍機による超低空飛行訓練、危険な空中給油訓練、事件事故の続発、有機フッ素化合物 PFAS の漏出など、在日米軍による被害が激化し、全国各地で住民の命と暮らし健康が脅かされている。日米地位協定の抜本改定、米軍の特権的横暴の一掃は急務である。沖縄は米軍基地による重圧の最大の焦点となっている。沖縄県民が幾度となく示してきた民意を踏みにじり、辺野古新基地建設が強権的に進められている。大浦湾の軟弱地盤の改良工事での設計変更申請を不承認とした玉城デニー知事の当然の決定に対し、岸田自公政権は行政不服審査の乱用など あらゆる無法な手段で県に介入し、県に代わって設計変更を承認する代執行に向け提訴を行うという暴挙に出ている。沖縄県の上告を退けた最高裁判決は、憲法が定める地方自治をないがしろにする不当なものであり、それを背景にした代執行も全く不当なものだが、代執行は放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときに限定されており、著しく公益を害しているのは誰かが厳しく問われることになる。1996年の日米合意で普天間基地の返還を決めたが、県内移設を条件にしたため、この世界一危険な基地は27年間1ミリも動いていない。沖縄県民の民意に反して県内移設に固執してきた政府こそが著しく公益を害していることは明らかである。この問題の解決法は、辺野古新基地建設を中止し、普天間基地の即時無条件撤去を求めて米国と正面からの交渉を行う以外にはない。南西諸島では米海兵隊の侵略的再編強化と一体に自衛隊基地の大増強が行われている。長射程ミサイルの配備の最前線基地とされ、空港や港湾など公共インフラを軍事利用して軍事要塞化する企てが進行し、住民からは沖縄を二度と戦場にしてはならないという声が高まっている。かつて沖縄は本土防衛の捨て石とされ、甚大な犠牲を被った。沖縄を再び米軍防衛の捨て石にしてはならない。基地のない平和で豊かな沖縄を目指す沖縄県民との連帯を心から訴える。3、九条改憲を許さない。揺るぎない国民多数派を作ろう。岸田首相は総裁任期2024年9月までの改憲を表明し、自民党、公明党、維新の会、国民民主党の悪政四党連合が憲法審査会を利用して改憲を煽っている。憲法9条改定をめぐる情勢の危険性を直視し、より本腰を入れた戦いが必要である。この間、集団的自衛権行使容認と敵基地攻撃能力保有という憲法9条を蹂躙する2つの暴挙が行われてきた。しかし憲法9条はなお平和を守る大きな力を発揮している。政府は現在でも集団的自衛権行使の条件について、日本の存立が根本から脅かされた事態、存立危機事態に限られるとし、フルスペック全面的な集団的自衛権の行使はできないことを建前としている。海外派兵、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することはできないことも建前としている。九条改憲は対米従属の下での戦争国家づくりにとってのあらゆる制約を取り払うことにその目的が置かれている。それは海外での集団的自衛権の全面的行使、海外派兵の全面的な自由化を可能とするものである。戦後、自衛隊はただの一人も外国人を殺していない。ただの一人の戦死者も出していない。ここには平和を願う日本国民の世論とともに憲法9条の大きな力が働いている。大多数の国民は海外で戦争をしないという日本の在り方を強く支持している。九条改憲の危険な狙いを広く知らせ、憲法9条を守ろうの世論と運動を揺るぎない国民多数派にしていこう。4、異常な対米従属をどうやって打破していくか、二重の取り組みを貫く。今進められている空前の大軍拡も、タガが外れた米軍基地国家も、憲法9条改定の動きも、その震源地となっているのは 日米軍事同盟である。どうやって異常な対米従属を打破していくか、日本共産党は二重の取り組みを貫いていく。第一は日米安保条約に対する賛成反対の違いを超えて、緊急の課題の実現のために広く協力していくことである。集団的自衛権行使容認の安保法制廃止、敵基地攻撃能力保有と大軍拡を許さない、辺野古新基地建設反対、日米地位協定の抜本改正などで安保条約の是非を超えた共同が広がっており、我が党は緊急の一致点での共同を広げるためにあらゆる力を注ぐ。核兵器禁止条約も軍事同盟からの脱却をその参加の条件にしていない。軍事同盟の下でも核抑止から抜け出せば条約への参加は可能である。さらに締約国会議へのオブザーバー参加は全ての国に開かれている。核兵器のない世界の実現に向けても、軍事同盟に対する態度の違いを超えた共同を探求する。我が党が提唱している東アジアに平和を作る外交ビジョン、日中両国関係の前向きの打開のための提言など、一連の緊急の外交提案も、日米安保条約廃棄を前提とせず、この条約の下でも実行可能な方策として提唱しているものである。第二に、日米安保体制の世界でも異常な危険性を告発し、日米安保条約を廃棄して対等平等友好の日米関係を作るための党としての独自の努力を一貫して行うということである。在日米軍が日本防衛を任務とした軍隊でないこと、日本を根城にして世界的規模での干渉と介入を任務とした軍隊であるという基本的事実を広く明らかにしていくことは大変に重要である。さらに軍事同盟の下ではアメリカが敵視する国とは日本も敵対する関係になってしまうという根本的な問題がある。今アメリカは対中国戦略を軍事外交経済で一体に作り、それに日本を組み入れることを大戦略にしており、米中が軍事力の覇権争いを行うもとで、日本もその覇権争いに自動的に組み込まれるという事態が進行している。日米軍事同盟が平和をもたらさず、逆に日本を危険にさらすという本質を持っていることを今日の大軍拡の関わりでも明らかにし、日米安保条約廃棄の国民的合意を作るために力を尽くそう。二重の取り組みはそれぞれを真剣に取り組むことによって相乗的に進むという関係にある。日米安保条約廃棄の流れを強めることは緊急の課題を実現する上での最大の推進力となる。他方、緊急の課題を実現することは客観的には日米安保条約廃棄の国民的多数派を作る条件を広げることにもなる。戦後78年にもなって沖縄が米軍基地に半ば占領された事態に置かれ、首都圏に巨大基地が存在し、米軍機が日本の空を我が物顔に飛び回り、日本政府はまともな規制ができない。こんな屈辱的な状態をこれから10年、20年先も続けて何の痛みも感じない勢力には国の独立も主権も語る資格はない。日本共産党は二重の取り組みを相乗的に発展させることで異常な対米従属を打ち破り、本当の独立国といえる日本を作るために力を尽くす。7、日本経済再生の道、財界中心の政治の転換を。1、失われた30年、自民党政治がもたらした経済の停滞。物価高騰の下でなぜ暮らしがこんなに苦しいのか。失われた30年とも言われる 長きにわたる経済の停滞により、すでに暮らしが疲弊しきり、経済の先行きへの展望が持てないところへの物価高騰だからに他ならない。失われた30年は自然現象ではない。財界大企業の利益のためのコストカットを応援し続けてきた自民党政治によってもたらされたものである。第一に人件費コストカットである。目先の利益のためにコスト削減、人件費削減に走る財界の要求に応えた労働法制の規制緩和、雇用破壊の政治が非正規雇用を労働者の4割にまで広げ、低賃金構造を拡大固定させるとともに、正社員の長時間労働を蔓延させた。人間を使い捨てる働かせ方を広げ、働く人間の命と健康を脅かし、その家族にまで犠牲をもたらす長時間労働をはびこらせた結果が、大企業の目先の利益は増えても実質賃金は下がり、経済成長ができない日本にしてしまった。第二は法人税コストカットである。大企業の税コスト削減のために法人税減税が繰り返され、大株主富裕層への減税と優遇税制が続けられ、その穴埋めのために消費税の連続的な大増税が強行された。消費税増税はその強行のたびに家計消費を冷え込ませ、中小企業小規模事業者に甚大な打撃を与え、景気悪化を深刻にし、労働者の実質賃金低下の深刻な要因ともなった。第3は企業の社会保険料コストカットである。財界は社会保障は経済成長の足かせになるとして、その削減を一貫して要求し、2000年代からは高齢者人口の増加などに伴う社会保障費の自然増まで抑え込む異常な切り下げが開始され、医療、介護、年金など社会保障のあらゆる分野で果てしない制度改悪が繰り返された。労働者の実質賃金は96年のピーク時から年64万円も減少した。日本経済の5割以上を占める家計消費の落ち込みは国内経済を停滞させ、国民1人当たりの GDP 国内総生産は G7 でアメリカに次ぐ第2位だったものが現在では最下位となった。一方で大企業は利益と内部留保を急膨張させた。30年間で大企業の売上は 16% 増に過ぎないが、税引き後の最終利益は11倍となり、大企業の内部留保は今や510兆円を超えている。10年間で180兆円も積み増ししたことになる。中でも輸出で利益を上げる大企業は、内需がどれほど冷え込んでも巨額の利益を増やし続けており、日本経済に深刻な歪みをもたらしている。どれだけ大企業の利益拡大を応援しても、富は一部の巨大企業と富裕層に滞留し、国民の暮らしは苦しくなり、経済は停滞する。内需が低迷し、輸出頼みのいびつな経済構造を作り出している。これは多くの大企業の未来をも危うくしている。地域切り捨ての経済政策のもと、人口減少が加速し、顕著な働き手不足などで地域社会の維持が困難に直面している。岸田政権の経済無策はこの内閣に特有のものではなく、財界の目先の利益最優先の自民党政治が日本経済の舵取りの能力を失った姿を示しているのである。日本共産党は2023年9月、日本共産党の経済再生プラン、30年に及ぶ経済の停滞、暮らしの困難を打開するためにを発表し、失われた30年をもたらした自民党政治の 抜本的な改革に切り込む政策提言を行った。再生プランで提唱した3つの改革、1、政治の責任で賃上げと待遇改善を進める、人間を大切にする働き方への改革、2、消費税減税、社会保障充実、教育費負担軽減、暮らしを支え格差を正す税・財政改革、3、気候危機の打開、エネルギーと食料自給率向上、持続可能な経済社会への改革は財界・大企業の利益最優先の政治の歪みを正すという党綱領路線に基づく日本共産党ならではの提起であり、深刻な生活苦からの打開を求める多くの国民に希望を届ける内容となっている。日本経済の再生への改革は既得権益にしがみつく財界・大企業の抵抗を乗り越えることで実現する。日本共産党は企業・団体献金に無縁な党として、日本の経済の健全な発展を願う広範な人々との共同を大きく広げ、改革を一つ一つ進めていく。2、政治の責任で賃上げと待遇改善のための総合的改革に取り組む。日本共産党の経済再生プランの根本的立場の一つは、政治の責任で賃上げと待遇改善を図る総合的改革を提案していることにある。賃上げと待遇改善は政府も含めどの党も言うことである。しかしそのために政治の責任で何をやるのか、それを具体的に提案している党は日本共産党を置いて他にない。中小企業・大企業の労働者の賃上げのためのパッケージの提案、最低賃金の時給1500円への大幅引き上げは最も有効な賃上げ政策となる。その鍵は労働者の7割を占める中小企業・小規模事業所への大胆な直接支援である。我が党はアベノミクスによる大企業の内部留保の増加分に時限的な課税を行い、5年間で10兆円規模の財源を作り出し、中小企業の賃上げ支援に充てる政策を提唱している。課税の際に適切な控除を設けることで大企業で働く人の賃上げも促進する。人件費コストカットによって大企業の内部に蓄積されたため込みの一部を政治の責任で中小企業・大企業で働く労働者の賃金に還元し、経済の発展を促す抜本的方策である。非正規ワーカー待遇改善のための立法提案、非正規ワーカーが急増し2100万人を超えているにもかかわらず、労働者としての権利を保護するルールが欧州に比べて著しく弱い。その賃金は正社員の 67%、 ボーナス等を考慮すると格差はさらに大きく、労働者全体の実質賃金低下の重要な要因となっている。非正規雇用の7割は女性であり、男女賃金格差の最大の要因ともなっている。こうした事態を根本的に打開するために党として非正規ワーカー待遇改善法案を提案し、細切れ・使い捨て雇用をなくし雇用の安定を図ること、正規と非正規での賃金をはじめとする格差をなくすこと、ギグワーカーやフリーランスなど実態は労働者であるにもかかわらず個人事業主として扱われ、労働者の権利が保障されていない人々に権利保障を行うことなどを提唱している。それは労働者全体の賃金下落、正規と非正規の賃金格差、男女の賃金格差を深刻にしてきた雇用における構造的問題点を正す抜本的な提案となっている。丸3、格差を正し暮らしを守る 税・財政の改革を進める。そもそも税・財政が果たすべき役割は、1. 国民の暮らしと営業を守ること、 2. 負担能力に応じた税制と社会保障制度による所得の再分配で格差の是正を図ることにある。ところが自民党政府はこの本来の役割を投げ捨て、全く逆立ちした政策を進めてきた。日本共産党の経済再生プランは、暮らしを守り格差を是正するという税・財政の本来の姿を取り戻す立場に立った抜本的改革を提案している。消費税廃止を目指し、緊急に 5% に。物価高騰対策として、あらゆる物価を下げる消費税減税は最も有効である。所得の少ない人ほど負担が重い消費税を減税することは、税の公正という点でも大きな前進となる。富裕層と大企業に応分の負担を求め、消費税を減税することは、暮らしを守り格差を是正する上で最も道理のある政策である。インボイス増税の中止は、小規模事業者やフリーランスの暮らしと営業を守る上で死活的急務となっている。社会保障を安心の制度へ。医療、介護、年金、保育、障害者福祉、生活保護など社会保障の充実は、憲法25条が規定した国の直接の責務であり、暮らしを守り格差を是正する上でも、日本経済を良くする上でも大きな意義を持つ。物価上昇に応じて増える年金にすることは、高齢者の暮らしを支え、地域経済の再生の力ともなる。医療、介護、保育などのケア労働者の賃上げは、ケアの質的向上を保障し、国民全体にとって大きな安心を提供することになる。社会保障が安心の制度となれば、将来不安からの貯蓄も消費に回る。社会保障の充実こそが経済の好循環を作り出す。重すぎる教育費負担の軽減。子育て支援、若者への支援として重すぎる教育費の負担軽減が急がれる。教育の機会均等、給食費を含む義務教育の完全無償化は憲法26条の要請である。日本の高等教育は世界で最も学費が高く、かつ奨学金が貧困であり、学生に深夜バイト、徹夜バイトを強い、その家族にも甚大な負担を強いている。高等教育の無償化は日本政府の国際社会への公約である。直ちに学費半額、入学金制度廃止で無償化への一歩を踏み出す。高学費政策によって奨学金の貸付総額が10兆円にも及び、若い世代の困窮と将来不安の原因となっている。貸付総額の半分を直ちに国が肩代わりする緊急策を進める。日本共産党の財源提案の基本的な考え方。日本共産党は経済再生プランを実行するための責任ある財源提案を明らかにしている。それは岸田自公政権が財源の裏付けを全く欠いた大軍拡への暴走、場当たり的なばらまきに終始し、財源問題への責任を放棄していることと著しい対照をなしている。我が党の財源提案の基本的な考え方は、国民の切実な願いを実現する財源を生み出すとともに、暮らしを守り格差を是正するという税・財政の本来の姿を取り戻すという立場に立っている。それは、1. 緊急的・時限的に必要とされる施策の財源は国債発行など臨機応変に対応する。 2. 消費税減税、社会保障や教育などの恒久的制度のためには、応能負担に基づく税制改革、財政の浪費の削減などによって 持続可能な財源を確保する。 3. 国民の暮らしを第一にした積極的かつ健全な財政運営を行うという3つの原則を貫いたものとなっている。借金が大変などを口実に消費税を増税したり社会保障を削減したりする緊縮財政は暮らしの破綻、景気の悪化、財政危機の一層の深刻化という悪循環をもたらすものとなり、我が党は厳しく反対する。借金が多少増えても経済が成長していけば借金の重さは軽くなっていく。暮らしを応援する積極的な財政支出によって健全な経済成長を図り、それを通じて借金問題も解決していく。積極的かつ健全な財政運営とはそうした意味である。一部に日本銀行に国債を引き受けさせれば借金をどんどん増やしても大丈夫という主張があるが、こうした主張は高インフレを招き国民の暮らしに破滅的な打撃を与える恐れがある危険な政策である。政党が責任を持って訴えられる政策ではない。丸4、気候危機打開、原発ゼロ、食料とエネルギー自給率向上、持続可能な経済への改革を進める。世界情勢の変動によって暮らしと経済の根幹であるエネルギーと食料を輸入に頼る脆弱さがあらわになっている。食料自給率を 38% までに低下させ、再生可能エネルギー普及は先進国で最低水準という自民党政治は、日本だけでなく世界に対しても大きな害悪をもたらしている。気候危機の打開。気候危機は自然災害の深刻化や農業、漁業への影響をはじめ、日本社会の各分野にも重大な被害を及ぼしている。23年9月の国連気候野心サミットで、岸田首相は演説を準備したが、発言を拒否され出席できなかった。G7 の中で唯一石炭火力発電からの撤退期限を示さず、大型石炭火力の建設を続ける日本政府は国際社会で発言する資格がないとみなされたからである。2030年までに残された時間は多くない。2010年比で5割から6割の CO2 削減という目標、すでに確立している技術を活用した具体的戦略、排出量の多い企業との協定などに直ちに踏み出すことが強く求められる。日本共産党の気候危機打開2030戦略2021年9月発表に本気で取り組むことが国際社会における日本の責務である。再エネ・省エネへの普及はコストではなく未来への投資である。省エネ・再エネへの大胆な投資を進め、新たな雇用を作ることは地域に根ざした持続可能な経済の発展にとっても豊かな可能性のある道である。異質の危険を持ち、最悪の高コストで核のゴミを増やし続け、再エネ普及を妨害する原発頼みを直ちにやめ、脱炭素・原発ゼロの日本を作る。食料自給率を向上させる。国際情勢、異常気象、世界的な食料危機は、食料は輸入すればよいという無責任な政策がいよいよ通用しない時代となったことを示している。食料自給率 38% という異常事態を打開し、 50% への引き上げを緊急の目標とし、輸入自由化路線の転換、食料資源の回復を図る。農家の所得に占める補助金割合はドイツ 77%、 フランス 64% に対し、日本はわずか 30% に過ぎない。価格保障・所得保障を抜本的に強化することを 農業政策の柱に据え、予算を大幅に増やして農業を基幹産業として再生する。8、人権後進国から先進国に政治の責任が問われている。1、ジェンダー平等実現へ運動と連帯し政府を追い詰めよう。ジェンダー平等はこの数年で大激動ともいうべき歴史的変化が起こっている。男女の賃金格差の解消に向けて、格差を企業に公開させる制度が実現し、格差是正の一歩が踏み出された。性暴力根絶に向けて刑法が改正され、不同意性交等罪が創設された。パートナーシップ制度のある自治体は人口の7割に達した。同性婚や性別変更の手術要件をめぐって憲法にのっとり、当事者の権利を認める画期的な司法判決が続いている。選択的夫婦別姓を求める運動、 LGBTQ プラスなど多様な性を認め合う社会に向けた動きが大きな流れとなっている。生理の貧困が社会的な運動となり、学校や公共施設などに無料で生理用品を置く取り組みが進んでいる。セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツに関する運動は、経口中絶薬の承認など女性の権利を尊重した安全な中絶へと政治を動かしている。世界ともこうした日本の運動の高まりに対し、日本政府は運動に押されて動かざるを得ないという状況が作られている。しかしなお、日本がジェンダー不平等の不名誉な地位を占めているという現状を変えるには至っていない。世界の圧倒的多数の国がジェンダーギャップ指数を改善している下で、日本は男性を1として女性は 0.6 のままと全く改善されていない。世界の発展から取り残されている。一部の極右的な人々からジェンダー平等に対するバックラッシュ、揺り戻しも起こされており、その克服は重要である。女性差別撤廃条約をあらゆる分野で具体化実施させていくために、条約の実効性を強化する選択議定書の早期批准は急務である。こうした歴史的変化に照らしても、日本共産党が2020年の第28回党大会で綱領を一部改定し、世界の構造変化の下でジェンダー平等を求める国際的潮流が大きく発展し、経済的社会的差別をなくすこととともに、女性に対するあらゆる形態の暴力を撤廃することが国際社会の課題となっていると明記し、日本の民主的改革の主要な内容の一つにジェンダー平等社会を作る、性的指向と性自認を理由とする差別をなくすと明記したことの意義は極めて大きなものがある。党大会での綱領一部改定報告では、前頭討論を踏まえてジェンダーとは何か、男女平等とは違うのかについて踏み込んで党の立場を明らかにするとともに、日本の著しい遅れの原因はどこにあるのかについて、財界・大企業の責任、戦前の男尊女卑を当然視する勢力の存在という2つの問題を指摘し、ジェンダー差別の歪みを正す戦いを呼びかけた。さらに、日本共産党としてどういう姿勢で臨むかと問いかけ、学び・自己改革する努力の重要性を訴えた。大会の結語では、過去赤旗に掲載された論文などで同性愛を性的大敗の一形態だと否定的に述べたことについて、前頭討論を踏まえて間違いであったことを表明し、党としての反省を明らかにした。我が党は党大会の決定を踏まえ、党活動の中でもジェンダー平等を貫く努力を重ねてきたが、なおそれは途上にある。女性の議員・候補者をさらに増やし、 女性幹部を思い切って抜擢することも含めてさらなる努力を払っていく。ジェンダー平等、多様性を尊重する社会でこそ、一人一人が自分らしく生きることのできる社会でこそ、一人一人の力が豊かに発揮され、経済社会を発展させることが可能となる。ジェンダー平等を阻むものを何か、その根源を明らかにし、逆行する勢力を包囲する連帯を広げよう。2、子どもの権利が保障される日本に、子どもの権利条約の具体化・実施を。子どもの権利条約の批准から2024年で30年を迎える。しかし、日本政府は権利条約の実施に全く無関心の姿勢を取り続けている。いじめ・不登校は増加傾向を続け、日本の子どもたちの自己肯定感は国際比較で顕著に低く、10代の自殺率の高さは世界の中で際立っている。これらは日本の子どもたちが強いストレス状態にあることを示している。国連子どもの権利委員会は、過度に競争的な教育システムが子どもの発達の障害をもたらしているとの勧告を日本政府に繰り返しているが、日本政府は拘束力はないなどと聞く耳を持たない。それどころか自民党政治は全国学力テストを失敗調査とすることへの固執をはじめ、学校と子どもたちを競争教育へと駆り立てている。政府は学校の校則についてさえ子どもの意見表明権を認めていない。教職員の深刻な長時間労働を背景にした教員不足など、政府の貧弱な教育政策は子どもの学ぶ権利を奪っている。子どもの貧困も深刻であり、一人親世帯では2人に1人が貧困状態にある。子どもに対する虐待も大きな社会問題である。子どもの貧困の解決をはじめ、子ども施策の充実を求める運動により、自民党政治は子ども予算の倍増を掲げ、子ども家庭庁を発足させたが、予算倍増にはほど遠い現状にある。半世紀にわたって数百人に及ぶ子どもへの性加害が行われたことは断じて許されない。メディアを含む関係者をはじめ、社会全体から黙殺されてきたという異常な事態も明らかになった。その他にも子どもに対する性加害が頻発しており、その根絶や包括的性教育の推進は日本社会の重大な課題である。子どもへの差別の禁止、最善の利益、生存と発達の権利、子どもが意見を表明し尊重される権利、子どもの権利条約の4つの原則を子どもに関わるすべての施策、社会全体に行き渡らせるために力を注ぐ。3、あらゆる分野で人権が尊重される日本を。障害者、旧優生保護法、1948から96年の下で障害者に強制的に不妊手術を行っていたことは、日本における戦後最大の国策による人権侵害である。約2万5000人に不妊手術が行われたとされており、被害者が謝罪と賠償を求め提訴し、優生手術は違憲として国に賠償を命じる司法判断が示されている。政府は被害者と向き合い、深刻な国による人権侵害を認め、謝罪と賠償を行うべきである。同法は1948年の成立と翌年の改定、52年の優生手術の範囲を精神障害者に拡大する改定とともに全会一致で進められた。我が党は2018年に誤りを是正することへの不作為の責任があったと表明したが、当時日本共産党の100年では党の責任は不作為にとどまらず、旧優生保護法の成立と改定に賛成したという重大な誤りがあったことを明記した。優生思想で障害者を選別し 排除する社会を正す取り組みを強め、すべての人の権利と尊厳が守られる社会の実現へ全力を尽くす。政策決定の場への当事者参加を原則とし、障害者権利条約に基づいた施策の実施を求める。外国人、出入国管理局、入管の収容施設でスリランカ女性が適切な医療を受けることもできずに死亡した事件を契機に、国の収容施設で外国人への深刻な人権侵害が横行している実態が明らかとなった。いわゆる非正規滞在となった外国人を犯罪者扱いして長期収容、暴行、懲罰を行うことは国際人権規約をはじめとする国際人権法にも反するものである。難民認定申請に対する認定率は欧米諸国と比べ桁違いに低い。2023年の入管法改定でも国連拷問禁止委員会などから厳しく批判されてきた長期収容への上限設定や司法審査は見送られ、難民認定申請中の強制送還を可能にするなどの改悪が強行された。難民条約、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の基準などの国際人権法を遵守し、法務省から独立した難民認定機関の設置など抜本的な入管法改正、入管庁改革が早急に求められる。今日の日本の入管制度の反人権的な根源には戦前の問題がある。戦前、出入国管理は内務省が管轄し、植民地支配の下に置かれていた朝鮮や台湾の人々を取り締まりと弾圧の対象とし、その担い手は特攻警察だった。戦前の入管制度への無反省、植民地支配への無反省という政治の歪みを正すことが必要である。先住民、2007年に先住民族の権利に関する国連宣言が採択され、先住民に対する同化政策への謝罪、権利回復する動きが広がっている。日本では2019年初めてアイヌを先住民族と規定するアイヌ施策推進法が成立した。アイヌの権利擁護、生活向上の戦いにつながるものだが、政府のアイヌ民族への謝罪がなく、先住民族の権利、自決権、土地権、なりわいの権利などの規定がないなど、国際水準に照らし弱点を残している。我が党は改定綱領で国際的な人権保障の発展として先住民族への差別をなくすことを位置づけて以降、北海道を中心にアイヌ民族との対話、シンポジウム、国会論戦など先住民族の権利を回復する取り組みを強めてきた。アイヌ民族の参加を保障しながら、国連宣言に沿った先住民の人権尊重への前進のための取り組みの強化を図る。括弧9、国民運動と統一戦線の発展のために。丸1、各分野の国民運動の新しい発展の流れ。この間、各分野の国民運動の新しい発展の流れが起こっている。労働組合がストライキに立ち上がっている。2023年の国民春闘では、全国140カ所の国立病院で病院の機能強化と大幅増員を求めて31年ぶりとなるストライキを決行した。全労連加盟組合では372組合が435回、前年の3倍となった。西武そごうデパートの買収方針撤回を求めるストライキが行われ、理化学研究所では非正規雇用の雇い止め撤回を求めてストライキが戦われた。ストライキは憲法に保障された労働者の権利であり、日本社会を労働者の生活と権利を守るためには、ストライキが当たり前の社会にしていくことが求められている。戦争国家づくりに反対し、憲法を守り生かす運動に 新たな前進の機運が生まれている。コロナ危機を乗り越えて開催された2023年5月3日の憲法大集会は2万5000人が集まり、熱気あふれるものとなった。九条の会が全国交流集会など草の根の運動を交流しながら粘り強く運動を前進させている。コロナ危機の自粛の保障を求め、音楽、文化、芸術分野などで新しい運動が広がった。インボイス中止では声優、アニメーターが立ち上がり、業者運動とも連帯して史上最高のオンライン署名を集めた。入管法改悪反対、気候マーチ、ジェンダー平等をめぐる多様な運動は若い世代が先頭に立っている。イスラエルのガザ攻撃に対し、子供を殺すなと多くの市民が声を上げている。自発性、創意性を大切にして戦いを広げていることも、この間の注目すべき変化である。国民の要求運動を発展させていく上で、労働者、業者、医療、農漁民、女性、青年などの各層各分野における自覚的民主勢力の役割は大きいものがある。自覚的民主勢力に結集する運動団体は、市民の自発的な運動を下支えし、交流と信頼を深め、運動と共闘の発展に大きな貢献をしてきた。さらなる活動の発展、組織的前進が強く期待される。党は国民運動に参加する際に、切実な要求の実現、運動を担う組織の前進、強化、結びつきを生かした党勢拡大、市民的モラルを大切にするなどの原則を重視して、その発展のために奮闘する。多様な要求運動を自民党政治を変える統一戦線に結集することが求められる。革新婚運動が草の根から要求に基づく多彩な共同の取り組みを進めるとともに、自民党政治を根本から変える3つの共同目標、1、日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本を目指す、2、日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本を目指す、3、日米安保条約をなくし、非核、非同盟、中立の日本を目指すを掲げて、国民多数の合意を作るために奮闘していることは極めて重要である。全国には652、地域革新婚557、職場革新婚76、青年革新婚19の革新婚、その他47都道府県革新婚、23の革新婚準備会が活動し、知識人、無党派の方とも共同を広げている。党綱領は、統一戦線は反動的党派と戦いながら、民主的党派、各分野の諸団体、民主的な人々との共同と団結を固めることによって作り上げられ、成長発展すると明記している。今日の情勢にふさわしく、革新婚運動のさらなる成長発展へ力を注ごう。2、市民と野党の共闘の到達点と展望。日本共産党は2015年、安倍政権が進めた戦争法、安保法制に反対する国民的戦いの綱要の中で、同年9月19日、戦争法、安保法制廃止の国民連合政府を提唱し、野党の全国的規模での選挙協力を呼びかけた。党が共闘の道に踏み出したことは、政治を変えたいという多くの国民の期待に応えるものであり、大義ある選択だったと確信する。それから8年、市民と野党の共闘の到達点と展望をどう捉えるか。第一に、市民と野党の共闘は 確かな成果を上げてきたという事実を確認することが大切だと考える。2016年と19年の参院選では、全国32の1人区すべてで野党統一候補を実現し、16年には11の選挙区、19年には10の選挙区で勝利を勝ち取った。2017年の総選挙は、希望の党による共闘破壊の大逆流が起こるもとでも共闘を守り抜き、32の小選挙区で共闘勢力が勝利した。2021年の総選挙は、共通政策、政権協力、選挙協力の合意を作り、政権交代に正面から挑戦し、激しい攻撃の中でも59の小選挙区で勝利を勝ち取った。この8年間、課題や弱点を抱えながらも共闘が確かな成果を上げてきたことは誰も否定できない事実である。第二に、市民と野党の共闘の発展のためには、共闘に対する攻撃に対して野党が共に力を合わせて反撃することが不可欠であるということである。21年総選挙では、政権を失う恐怖に駆られた自公と補完勢力が、安保・外交政策が違う政党が組むのは野合、自公の自由民主主義政権か共産主義が参加する政権かの体制選択選挙などと、共産党と協力するなという激しい攻撃を行った。こうした攻撃に対して、野党が共闘の大義、新しい政治の魅力を正面から訴え、力を合わせて反撃の論陣を張るまでには至らなかったことは大きな弱点だった。激しい共闘攻撃、反共攻撃は、支配勢力の側が市民と野党の共闘が政治を変える現実的な力であることを認識し、恐れている証である。ひるまず力を合わせて打ち破ってこそ、政治を変える展望が開かれる。第三に、日本共産党が党勢でも選挙でも躍進することが、直面する困難を克服し共闘を再構築する決定的な力となる。この8年間、どんな困難な局面でも共闘を諦めず、市民と野党の共闘を前に進めるために力を尽くしてきた政党が日本共産党である。自民党政治を元から変える政治的展望と一致する要求で、国民多数を結集する統一戦線の力で政治を変えることを綱領で明記している党である。地域、職場、青年、学生の中に草の根の組織を持ち、国民と広く結びついている党である。だからこそ、共闘攻撃の矛先は我が党に向けられている。日本共産党を大きくすることは、今日野党共闘が直面する困難を克服し、前進を保障する上でも最大の力となる。10、総選挙と地方選挙を戦う方針について。1、総選挙の歴史的意義と目標について。来たるべき総選挙は、平和、暮らし、民主主義、人権など日本の在り方の根本が問われる選挙となる。内政では、日本経済に失われた30年をもたらした財界中心の経済政策を続けるのか、日本共産党の経済再生プランが指し示す抜本的な改革を実行するのかが大争点となる。外交では、アメリカ言いなりの大軍拡で戦争国家づくりを進めるのか、それとも日本共産党の外交ビジョンの方向で平和を構築するのかが鋭く問われる。自民・公明とその補完勢力が多数を占める国民の声が届かない政治家、市民と野党の共闘で市民の声が生きる政治に変えるのかが問われる。自民党政治の行き詰まりを打開し、国民が希望の持てる新しい政治を作る最大の力となるのは、政治を元から変える変革の党、日本共産党の躍進であり、 総選挙ではその実現を最優先の課題とし、最大の力を集中して戦いを行う。来るべき総選挙で躍進を勝ち取ることは、2021年総選挙から始まった支配勢力の激しい反共攻撃を打ち破り、次のステージへと向かう上でも大きな意義を持つ。比例代表が軸となる総選挙で日本共産党の躍進を必ず勝ち取り、この間の反共攻撃との戦いに決着をつけよう。総選挙では比例代表での躍進を中軸に据え、650万票 10% 以上の獲得、すべての比例ブロックでの議席獲得と議席増を目指す。小選挙区では沖縄一区のオール沖縄の宝の議席を必ず守り抜くとともに、小選挙区でも勝利できる党への成長発展を戦略的目標に据え、議席増を目指す。比例代表選挙での党躍進のためにも、小選挙区で党候補者を積極的に擁立する。市民と野党の共闘は共闘攻撃によって重大な困難が持ち込まれているが、共闘の再構築のために可能な努力を行う。同時に日本共産党の躍進こそ共闘の再構築にとっても最大の力になることを訴え抜く。25年参院選では比例を軸にを貫いて改選議席の絶対確保、比例代表での議席増を目指す。選挙区選挙では東京、埼玉、京都の現有議席を絶対に守り、複数選挙区での議席増を目指す。2、どういう政治姿勢で戦うか。2つの姿勢を堅持して。総選挙は次の2つの政治姿勢を堅持して戦う。第一に、国民の切実な願いと結びつけて、異常なアメリカ言いなり、財界、大企業の利益最優先という日本の政治の2つの歪みを元から変える、我が党の綱領的値打ちを太く押し出した論戦を展開する。自民党政治の行き詰まりの下で国民の切実な願いを実現するために綱領路線にこそ希望があることを大いに語り抜く。第二に、支配勢力による我が党の綱領と組織の在り方に対する攻撃を打ち破って、党への丸ごとの支持を広げ、積極的支持者を増やす政治的組織的大攻勢をかける。総選挙を戦う主部隊は政党名を書く比例代表であり、選挙勝利のためにはこの攻撃にひるむことなく正面から打ち破ることが不可欠である。3、総選挙躍進への独自の取り組み。3つの突破点で新しい戦いに挑戦。比例を軸にを貫き、全国どこでも党員一人一人が候補者となり、日本共産党の魅力を広げるとともに、比例代表予定候補者の魅力を党への支持につなげる努力を払う。総選挙の取り組みでも若い世代、現役世代の中での党支持を飛躍的に増やすことに特に力を注ぐ。比例ブロック、小選挙区ごとに若い世代、現役世代に働きかける計画を具体化し、取り組みの柱に据える。すべての支部、グループが得票目標、支持拡大目標を決めて、その達成のために全力を挙げる。4つの原点に基づいて、支部が主役で選挙活動を進める。政策と計画に基づき、日常的な要求運動や宣伝対話で、日本共産党の姿が広く有権者に見える活動を発展させる。総選挙躍進に向け、以下の3つの突破点をしっかりと握り、新しい戦い方に挑戦する。声の宣伝を全有権者規模に大きく発展させる。候補者、議員とともに支部がハンドマイク宣伝、宣伝カー運行に取り組み、こんにちは日本共産党ですの声を街中に響かせる。 この間の対話型の集いの経験も生かして、街頭での双方向対話型宣伝に取り組む。若い世代、真ん中世代、JCP サポーターと協力し、シール投票、講演対話などに取り組む。全国遊説を選挙運動の節目に位置づけ、一つ一つ大きく成功させる。訪問での対話活動を徹底的に重視する。折り入って作戦を選挙勝利と党勢拡大の要の活動と位置づけ、大規模に発展させる。新聞赤旗読者、講演会ニュースで結びついている講演会員を2度、3度と訪問、対話して、選挙での支持を広げてもらう。こんにちはと声をかけ、要求や困りごと、党への要望や意見を聞き、講演会ニュースや政策チラシを届けての対話を進める。支部に対応する講演会を再開、確立、強化する。1万8000人のJCP サポーターの倍化を目指す。 SNS に強い党になり、ボランティア・サポーターが参加する選挙にする。 SNS 活用が若い世代・真ん中世代のボランティア・サポーターを広げ、党躍進のための新しい鉱脈となっている。 SNS 活用に全党が取り組む。議員・候補者のSNS 発信を強化し、党機関と選対は若い世代、真ん中世代の力も借りて、候補者、議員をサポートする SNS チームを作る。支部と党員は LINE 活用で候補者の情報を広げ、対話と支持拡大、折り入って作戦に取り組む。丸4、地方選挙での前進と世代的継承の取り組み。我が党の地方議員は日常不断に草の根で住民と結びつき、住民の利益を守り、要求に応えて地方政治を動かすとともに、その活動を通して日本共産党の信頼を広げるかけがえのない役割を果たしている。地方議員選挙の目標は、現有議席を絶対確保し、議席増への挑戦、空白自治体の克服、得票目標の実現である。次の統一地方選挙では5県の県議空白の克服、政令市の空白区の克服、現有議席の絶対確保、23年の選挙で失った議席の回復とともに新たな議席に挑戦する。都道府県ごとに議席占有率、議案提案権、空白克服の目標を具体化し、早期に地方議員第一党の奪還を目指す。24年の沖縄県議選、25年の東京都議選での現有議席の絶対確保と議席増への挑戦を重視する。我が党の国政選挙での躍進のきっかけは東京都議選の躍進にあった。国政選挙、全国の地方選挙での躍進につなげるために全党の課題として取り組む。首長選挙ではオール与党体制が主流の下でも、市民と野党の共闘の流れがあり、新たな共闘共同を党として追求する。24年の東京都知事選挙は、都政の転換とともに、国政にも重要な影響を与えるものとして重視する。地方議員の世代的継承は、全党が力を結集して取り組むべき死活的課題の一つである。党機関、支部が力を合わせて、若い世代、真ん中世代の党員拡大に取り組み、後継候補者の擁立のための系統的努力を強める。若い世代、真ん中世代の議員は700人を超え、党歴の短い地方議員も増えている。党員としての成長、地方議員としての成長の援助が求められている。党機関が学習の援助、政治指導を重視し、議員団会議の確立に責任を持つ。 全党がヒューマニズムとリスペクトの精神で地方議員を支える気風を作り上げる。若い世代、真ん中世代の地方議員の学習交流会を中央、都道府県委員会で継続して開催する。配達、集金などでの過重負担の解決や休暇の保障などを党全体の課題として取り組む。第3章、党建設、到達と今後の方針。括弧11、多数社革命と日本共産党の役割。社会進歩の事業の中で共産党が果たすべき役割は何か。それを実行するためにはどういう組織を作ることが求められるか。これらの角度から強く大きな党を作ることの根本的意義を明らかにしたい。丸1、複数性と先見性を発揮し、革命の事業に多数者を結集する。日本共産党は綱領で日本の社会変革を進める上で次の3つの立場を一貫して堅持して奮闘することを明らかにしている。第1は社会の段階的発展の立場である。つまり社会というのはその時々の直面する矛盾を解決しながら一歩一歩階段を上がるように段階的に発展するという立場である。綱領は日本が直面する変革は異常な対米従属と大企業、財界中心の政治を根本から変革し、国民が主人公の日本を作る民主主義革命であるとし、この革命をやり遂げた後に社会主義的変革に進むことを規定している。第二は多数者革命の立場である。すなわちこの会談のどの一段もあらかじめ選挙で示された国民多数の意思に基づいて上がっていくということである。第3は統一戦線の立場である。社会発展のあらゆる段階で思想・心情の違いを超えて直面する矛盾を解決するための一致点で国民の多数を統一戦線に結集して社会変革を進めるということである。この3つは一体のものである。そしてそれは緊急に直面している諸改革、民主主義革命、さらに社会主義的変革に至るまでの社会変革のどの段階でも一貫して堅持していく基本的立場である。ここで重要なことは、この多数者革命の中で共産党は何をやるのか、なぜ共産党が必要なのかという問題である。民主主義革命にしても社会主義的変革にしても、その主体は主権者である国民の多数者であって、国民の多数者が自らの置かれている客観的立場を自覚し、どこに自分たちを苦しめている根源があるのか、その解決には何が必要かを理解し、日本の進むべき道を自覚して初めて革命は現実のものになる。それは長い間の根気強い仕事が必要となる。この仕事は支配勢力の妨害や抵抗と戦い、それに打ち勝つことなしにはできない。それは綱領にも民主連合政府の樹立は国民多数の支持に基づき、独占資本主義と対米従属の体制を代表する支配勢力の妨害や抵抗を打ち破る戦いを通じて達成できると明記している通りであり、また私たちが日々体験していることである。国民多数を結集し民主的変革を担うのは、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人々による統一戦線である。綱領は日本共産党は先頭に立って統一戦線を推進する役割を果たさなければならないこと、そのためには強く大きな党を建設することが決定的な条件となることを強調している。どんな困難にも負けない不屈性、 科学の力で先々を明らかにする先見性を発揮して、国民の自覚と成長を推進し、支配勢力の妨害や抵抗と戦い、革命の事業に多数者を結集する。ここにこそ日本共産党の果たすべき役割がある。2、民主集中制の組織原則を堅持し、発展させる。日本共産党が国民の多数者を革命の事業に結集するという役割を果たすためには、民主集中制という組織原則を堅持し、発展させることが不可欠である。民主集中制の民主とは、党内民主主義のことであり、集中とは、統一した党の力を集めることを指している。民主的な討論を通じて決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民に対する公党としての当然の責任であり、それをどの程度まで実行しているかは別にして、どの党であれ、行動の統一を党のルールとしている。同時に、多数者革命を推進する革命政党にとっては、民主集中制は死活的に重要な原則である。行動の統一ができないバラバラな党で、どうして支配勢力による妨害や抵抗を打ち破って、国民の多数者を結集する事業ができるだろうか。我が党の民主集中制の原則は、外国から持ち込まれたものでなく、百年余の自らの歴史と経験を踏まえて築かれたものである。旧ソ連、スターリンによる干渉によって、党の分裂という危機に至った50年問題。旧ソ連、中国、毛沢東派の覇権主義による激しい干渉との闘争で、我が党は民主集中制を党の生死に関わる原則として打ち立て、全党の血肉にしていった。この原則なしには、今日の党は影も形もなかっただろう。我が党はこれからもこの原則をしっかり堅持し、発展させる。我が党を異論を許さない党、閉鎖的などと事実を歪めて描き、民主集中制の放棄、あるいはこの原則を弱めることを求める議論がある。しかし、党の外から党を攻撃する行為は規約違反になるが、党内で規約にのっとって自由に意見を述べる権利は全ての党員に保障されている。異論を持っていることを理由に組織的に排除することは規約で厳しく禁止されている。党の全ての指導機関は自由で民主的な選挙を通じて選出されている。これらの党規約が定めた民主的ルールは、日々の党運営において厳格に実行されている。我が党が民主集中制を放棄することを喜ぶのは一体誰か。我が党を封じ込め、潰そうとしている支配勢力に他ならない。我が党は党を解体に導く、このような議論をきっぱりと拒否する。同時に我が党は民主集中制を現代にふさわしい形で発展させることを追求する。この間取り組んできた双方向循環型の党運営は、草の根で国民と結びついた党組織の自発的創意と、中央委員会各級党機関の積極的イニシアチブを相互に発揮し合い、交流し、学び合いながら前途を開くものであり、この努力をさらに豊かに発展させていく。統一した方針のもとに団結しながら、党員一人一人の個性や多様性、条件を尊重し、大切にしていくこともさらに重視しなければならない。ジェンダー平等とハラスメント根絶のための自己改革に取り組んできたが、この点でも、我が党の中になお存在している弱点を克服し、国民多数から信頼される党に成長していくためにあらゆる努力を重ねていく決意である。12、第28回党大会第2決議党建設に基づく 塔造りの到達点。前大会から4年、前塔は第28回塔大会第2決議塔建設の次の5つの目標を掲げて塔建設に力を注いできた。1、党員拡大と新聞赤旗読者拡大を持続的な前進の軌道に乗せ、第28回党大会自費 130% の党を作る。2、青年学生と労働者、30代から50代など日本社会の現在とこれからを担う世代の中で党を作ることに特別の力を注ぎ、この世代で党勢を倍化する。同盟員の倍化を掲げている民政同盟の建設を党と民政の共同の事業としてやり遂げる。3、空白の職場、地域、学園や社会のさまざまな分野で活動する人たちの中に党の支持を広げ、党を作る。4、新入党員の成長が保障され、一人一人の初心、可能性が生きる党を作る。5、すべての党員が党綱領と科学的社会主義を学習し、誇りと確信を持って党を語れるようになる。今、全党は4年間の努力と奮闘の総仕上げとして、第29回党大会成功、総選挙躍進を目指す党勢拡大、世代的継承の大運動に取り組んでいる。前大会以降、第二決議が掲げた党員と新聞赤旗読者の3割増、青年、学生、労働者、30代から50代の世代での党勢倍化を、我が党はひとときもその旗を下ろすことなく追求し続けている。世界中を揺るがした新型コロナ危機は、人と人との接触を避けることを余儀なくされている点で、党活動、党建設にとっても重大な困難をもたらしたが、党は国民と党員の命と健康を守りながらの党活動を開拓し、党づくりを中断させず努力を重ねた。2021年総選挙以降、党の綱領と規約、組織の在り方や党指導部に対して支配勢力による激しい攻撃が行われたが、我が党は果断かつ的確に立ち向かい、理論的、政治的反撃を尽くすとともに、この攻撃を党勢拡大の前進で跳ね返す気概を持って党づくりに取り組んできた。党勢拡大の現時点の到達点は、この4年間の党建設の努力を通じて、これまでに1万4000人を超える新たな党員を迎えてきたが、我が党は党員現世での長期の交代から前進に転じることができていない。赤旗読者拡大でも現時点では長期にわたる交代傾向を抜本的な前進に転じることには成功していない。今大会期の党建設の評価は、党大会までの全党の奮闘によって決まることになるが、この間の全党の奮闘によって次の2つの点で前進を作り出す足がかりを作っていることをみんなの確信にして、党大会に向け奮闘したい。第一は、双方向循環型の活動の新たな開拓である。党はこの新しい活動の在り方を前党大会の第二決議に基づき、4年間の活動で一貫して重視してきたが、特に2023年の活動は重要である。2023年1月に開催した7中総は、 130% の党を作るために全党の支部・グループの皆さんへの手紙を送り、これに応えて5割を超える支部・グループから中央に返事が寄せられた。6月に開催した8中総は、全国から寄せられた返事から支部が直面している悩みを受け止め、教訓を学び、6つの点で法則的活動の開拓を共に図ることを呼びかけた。8中総決定に基づいて、中央として 一連の全国会議を開催し、中央と地方、支部が互いに学び合い、全都を開拓する活動を発展させた。10月に開催した宮中葬では、こうした取り組みの教訓を踏まえ、支部・グループに第二の手紙を送り、それに応えた奮闘が全島で展開されている。この取り組みは現在進行形だが、中央と地方・支部が双方向・循環型で困難を打開し、全島を開く取り組みを徹底的に追求する中でこそ、強く大きな党づくりの道は開ける。このことはすでに明らかではないか。党大会に向けて第二の手紙をすべての支部で討議・具体化する取り組みをとことん進め、この事業を花開かせ、実を結ばせよう。その成果に立って、党大会後も双方向・循環型の党建設の努力・開拓を一層発展させよう。第二は世代的継承の取り組みの意識化である。党の未来を築く道はここにしかない。この思いはこの4年間、第二決議を受けて全党の中でかつてなく強まり、新しい前進の芽が生まれている。青年・学生・労働者、30代から50代という真ん中世代という3分野で、党勢倍化を目指して系統的・戦略的な取り組みが開始され、党の世代的継承に向けた足がかりを作り出していることは、今後に生きる重要な変化である。民生同盟が同盟員のいない地域や学園でも、新たな組織を作る活動に息高く取り組み、力強い組織的前進を開始した。2年連続で全国大会で掲げた目標をやり遂げ、2019年12月からの倍化を達成することが確実となっていることは大きな希望である。学生党組織が長年にわたる党勢の後退から前進に転じることができたことは重要である。職場支部が困難を抱えながらも支部の火を消してはならないと新たな気概を持って党づくりに立ち上がり、党員拡大数の後退傾向から維持・前進への兆しが生まれていることも重要である。党の中で大きな比重を占める地域支部が地方議員と協力して若い世代・真ん中世代の要求をつかみ、結びつきを出し合い、働きかけていく変化が生まれている。もとより世代的継承の事業は都についたばかりである。しかしこの事業の自覚化がかつてなく強まりつつあることは重要である。この流れを党大会に向けて大きく発展させよう。その成果の上に立って、大会後もここから党の未来を築くという決意で世代的継承の事業のさらなる発展を勝ち取ろう。4年間の努力と奮闘に立って、大運動の目標総達成にあらゆる力を注ぎ、第29回党大会を歴史的成功に導こう。13、前大会以降の教訓を踏まえた党建設の強化方向。党建設の基本方針は、党規約と第22回大会以降の一連の諸決定で明確になっている。特に第28回党大会第二決議党建設を引き続き党づくりの基本方針に据えることが重要である。変化する国民、新しい運動、新しい層に目を向け足を踏み出す。一人一人の党員の初心と可能性が生きる党になる。共に学び、共に成長する姿勢で入党を働きかける。楽しく元気の出る支部会議の努力を発展させる。新聞赤旗を守り発展させる。党への誇り、変革への確信あふれる党を作る。など、第二決議の根本精神とも言うべき内容を 全党のものとし、引き続き党づくりの土台に据えることを訴える。同時に第二決議に基づく法則的活動の開拓、探求と党勢拡大の独自追求をどのように一体的に前進させるか、特に党の世代的継承でさらなる飛躍をどう図るかは、全党が突破すべき重要な課題となっている。前大会以降の教訓を踏まえて、次の活動の強化を呼びかける。1、党員拡大の日常化。前大会以降の独自追求の教訓を生かして。第二決議に基づく実践では、党建設の根幹である党員拡大を支部が主役の運動にしていくことに絶えず目的意識的な努力を重ねてきた。その努力はまだ全党的な党勢の前進には実っていないが、党員拡大を前進の軌道に乗せていくための独自追求の法則的あり方が全党の実践を通じて開拓されてきた。前進している党組織から次の教訓を学び、党員拡大の日常化を図ろう。党員拡大を絶えず支部会議の議題にし、困難があるからと諦めれば党の先はなくなってしまう。困難は党員拡大で突破するという構えで取り組むという今日の党の現状に引き寄せた党員拡大への真剣な議論を行っていることが支部が踏み出す契機となっている。党の側から働きかけの対象を狭めず、思い切って広く入党を訴えていく取り組みが一貫して重視されてきている。要求活動、講演会活動、機関紙活動など支部のあらゆる活動の中で党員拡大を追求するとともに、入党について話し合うことを目的にした入党懇談会、ミニ集いを気軽に開いていることが力となっている。入党の働きかけに失敗はない。一回一回の働きかけに大切な意味があるとの第二決議の呼びかけに応え、支部や党機関で一回一回の入党の働きかけ自体を評価し、あなたに入ってほしいと正面から訴えるチャレンジを励まし合っている。過去、新入党員を迎えてもその初心を生かしきれなかった経験を見つめ直し、楽しく元気の出る支部会議への改善、学習と成長の努力と一体に党員拡大を追求している。これらを揺るがず追求し発展させるならば、党員拡大を支部の運動にし、支部が主役の党員拡大の大きな流れを作ることは必ずできる。開拓してきた党員拡大の日常化の努力を貫き、党勢の前進へと実らせよう。2、世代的継承を党づくりの目標、実践の中軸に据え、全党を挙げて取り組もう。党の現状、世代的構成に照らして、青年、学生、労働者、30代から50代の中での党勢倍化は、党の現在と未来がかかった死活的課題となっており、第二決議の他の目標を実現させる上でも、とりわけ重視すべき目標となっている。党の世代的継承を党づくりの目標と実践の中軸に据え、党勢倍化をやり遂げよう。青年学生、発注層の特別決議、5年間で数万の民生、1万の青年学生党員実現へ党の総力を挙げようは、若者の中で大きな党と民生を作る歴史的時期を迎えていることを解明し、5年間で数万の民生、1万の青年学生党員を目指す5カ年計画を作り、その実現へ党の総力を挙げることを呼びかけた。2023年9月に開かれた全国都道府県地区青年学生担当者会議は、全国での民生同盟の前進、 学生党組織の前進を反映して明るさ弾ける会議となり、特別決議実践の第一歩として大きく成功した。特別決議の提起。1、すべての都道府県地区委員会が5カ年計画を作り、青年・学生分野への援助を具体化し実践に踏み出す。2、青年・学生投資部と民生同盟への援助で投稿料と科学的社会主義の学習の援助を最優先の中心課題に据える。3、地域支部・職場支部・地方議員の持つ結びつきと力を生かす。4、青年・学生分野への当機関としての援助体制を強化する。5、突破口として党と民政の倍化を実現するに党の総力を挙げて取り組もう。高学費と貧弱な奨学金による学生生活の困窮、非正規ワーカーの劣悪な待遇をはじめ、青年・学生の苦難は戦後最悪となっている。岸田政権の大軍拡、ウクライナ侵略とガザ危機の下で、青年・学生の平和への願いが高まっている。暮らしと平和の問題で党として戦いを起こしながら、若者の中で党と民政を作ろう。青年・学生分野で今最も重視すべき課題は、民政の援助とともに青年・学生党員の拡大を前進・飛躍させることである。世代的継承の党づくりにとって、青年・学生党員の拡大こそ一番の土台となる。また民政同盟の中で党員を増やすことは、民政同盟の継続的・持続的発展にとっても決定的な力となる。青年・学生党員拡大の一大飛躍を巻き起こそう。前進を開始した民政同盟を継続的なより大きな前進につなげていくための党の援助が強く求められる。民政同盟との懇談では、この間の組織的前進は幹部同盟員が先頭に立っての奮闘によって支えられており、それを反の自覚的運動にしていくことが課題であり、この点での党の援助が要望された。全国に約500ある民政班の一つ一つに対し、党が学習をはじめとする親身の援助を行うための体制を作ることが重要である。職場。職場の矛盾が激化し、労働者の戦いが広がるもとで、職場支部の存在意義はこれまでにも増して大きくなっている。2023年9月に開催した職場支部学習交流講座は、各分野の職場支部が一堂に会して、職場支部の存在意義を確かめ合い、このかけがえのない日を大きくしたい。仕事、運動、党活動は三輪車。この気持ちで党を作りたいという決意に満ちた交流となった。また、現役労働者にどう働きかけ、信頼関係を築いていくか、現職党員を中心にした支部活動をどう作るかが多くの支部の切実な課題となっているもとで、全国1900の職場支部から寄せられた手紙の返事を手がかりに、職場での党づくりの生きた実践方向を明らかにするものとなった。職場講座の豊かな内容を支部も党機関も丸ごと生かし、職場支部での党勢拡大、世代的継承を進めよう。第二決議では、空白の職場での党づくりを目指し、労働者を党に迎えた際、働いている職場に党支部がない場合は、その職場に党を作る展望を持って、党機関と当面所属する支部がよく相談をし、新入党員の成長と活動の場を保障することを提起した。この本格的挑戦はこれからの重要な課題である。党機関として地域支部に所属している労働者党員の実態をつかむとともに、退職党員の経験と知恵を 地域支部で入党した労働者党員への援助に役立ててもらい、労働者党員と退職党員、党機関が協力して新たな職場支部を作る取り組みに挑戦しよう。そのためにも退職党員の転籍を新たな職場支部作りに貢献する任務としても位置づけ、正面から追求しよう。真ん中世代、暮らしや子育ての負担軽減、ジェンダー平等など30代から50代の真ん中世代の切実な要求実現の運動に取り組みながら、党勢拡大の独自追求を図る車の両輪の活動が広がっている。選挙ボランティアの組織や JCP サポーター、候補者サポーターの活動の発展に地方議員と地域支部が協力して取り組み、結びつきを広げ、入党や新聞赤旗購読を働きかける努力が始まっている。地域支部、地方議員、党機関が協力し、30代から50代に党を作る取り組みを本格的な全党的取り組みにしていくことを呼びかける。新しい党員を迎えるとともに、すでに党の中にいる真ん中世代の党員の力を引き出すことが重要である。党機関が地域支部、職場支部にいる党員の学習と交流の場を持つことで、この世代の党員が自覚を高め、同世代に働きかける活動に踏み出す力になるとともに、所属する地域支部や職場支部の活動の活性化につながる経験が前大会以降全国に広がった。この努力を一層強め、世代的継承の力にしていこう。丸3、今日における新聞赤旗中心の党活動の生命力と課題。新聞赤旗読者拡大で持続的前進を図っている党組織では、1、新聞赤旗をよく読んで活動する。2、見本紙を活用したお試し作戦などで要求活動、講演会活動の結びつき、党員のつながりを生かして新しい読者を広げる。3、配達・集金活動をみんなで支え合い、読者との結びつきを強める努力を行うなど、党建設の基本方針として確立してきた新聞赤旗中心の党活動を貫いている。それが党建設の根幹である党員拡大での前進につながっていることも重要な教訓である。2023年9月に開催した配達・集金・読者との結びつき交流会は、利便性や効率、デジタル化ばかりが追求されている社会の中で、現代においても紙の赤旗が党と国民を結ぶかけがえのない役割を果たしていることが共通の確信となった。また、機関紙活動の前進への手がかり、ヒントを学び合い、困難打開への新たな決意を広げる交流会となった。機関紙活動は、最も苦労が多い活動であり、粘り強さ、継続性、献身性が求められる活動だが、巨大メディアの多くが真実を伝えず、権力の監視役としての仕事を放棄しているもとで、国民の多数を変革の事業に結集するという日本共産党の役割を果たす上で、その中心に据えられるべき重要な活動である。このかけがえのない役割に深く確信と誇りを持ち、新聞赤旗中心の党活動を発展させ、赤旗の発行と配達・集金活動の危機を打開し、この活動を未来に発展的に引き継ごう。新聞赤旗電子版で党と国民との結びつきを広げ、電子版読者との協力・協働を広げることを今日の条件にふさわしく発展させ、強力に推進する。中央委員会としてより広い人々、電子版なら読める、読みたいという方々に新聞赤旗を広げるために、日刊紙の電子版を より積極的に位置づける制度改革に取り組むとともに、日曜版の電子版の実現に向けた準備を進める。電子版の改革と一体に電子版読者と結びつき、共に力を合わせる活動を探求しよう。丸4、綱領、規約、投資、科学的社会主義の一大学習運動に取り組もう。学習教育活動は激動する内外情勢を的確につかみ、綱領的、世界観的確信を持って活動する上でも、支配勢力の激しい攻撃に揺るがず前進する党を作る上でも、党の質的強化の中心に据えられるべき重要な課題である。すべての支部と党員が党綱領、党規約、党史、科学的社会主義の一大学習運動に取り組むことを呼びかける。学習教育を後回しにせず、時間を取って優先的に取り組む気風を全党に作ることを訴える。全大会以降、改訂綱領学習講座、新綱領教室、日本共産党の100年、党創立100周年、101周年の記念講演など、改訂綱領と党史に関わる重要必読文献が発刊されている。読集を基本に据え、これらを本格的に学ぶ大会期にしよう。今日の我が党への攻撃は、党綱領とともに党規約に基づく組織の在り方を焦点にして行われている。党規約と党建設論を党機関とともに支部でも学習しよう。科学的社会主義の学習を学習教育活動の重点の一つに据えよう。2019年から発刊が始まった新版資本論は、21年までに全12冊が刊行された。科学的社会主義の事業における党の理論的貢献となった新版資本論と、資本論全3部を読む新版の学習に挑戦しよう。県地区党学校を4科目、綱領、科学的社会主義、党史、党規約と党建設で開催することを重視し、自前の講師団を確立して計画的に取り組もう。丸5、週1回の支部会議を確立しよう。党規約は支部会議を原則として週1回定期的に開く、第40条3項と明記している。週1回の支部会議の確立は、支部が政策と計画を持ち、地域、職場、学園で要求実現の活動を進めつつ、党勢拡大の独自の努力を図り、前進、発展していく要を成す課題である。新入党員の初心と可能性を大切にし、支部での人間的連帯を強め、みんなが学習し成長できる、楽しく元気の出る支部会議を作る上でも、支部会議を週1回開催することが何よりの土台となる。党員の生活サイクルに即して、必要な場合には昼班、夜班に分けて会議を開催するなど、みんなの条件を尽くして週1回の支部会議を定例化しよう。会議に参加できなかった同士にも支部ニュースを届けるなど、連絡、連帯網を作り上げよう。丸6、党費を根幹とする党財政の確立を。党の100年余の歴史は、自前の党財政を築く営営とした努力に支えられてきた。財政活動の4原則、党費、基幹支持事業、募金、節約の独自の努力を強めよう。新たに発行した党費のしおりは、党費が一人一人の党員の初心や生き方を大切にして活動する意思を示すものであり、党財政を根幹から支えるものであることを分かりやすく示している。党勢拡大、世代的継承の党づくりと一体に、すべての支部と党機関がしおりを討議し、全党員が 党費を自覚的に納める党になろう。すべての支部で財政係を決め、自治体、行政区、補助指導機関に財政担当者を配置して財政活動を強めるとともに、地区委員会に非常勤を含む複数の財政部を確立し、正確な実務を遂行しよう。専従活動家は全党と日本社会の宝である。若い専従者をはじめ、新たな専従者の抜擢を図るためにも、基幹財政の確立強化を図ろう。給与・休暇を含む活動条件の改善を全党で支えよう。丸七、三つのスローガンで党機関の活動強化を図ろう。支部の力を引き出していく上でも、党の世代的継承を果たす上でも、中間機関の体制と活動の強化は急務となっている。第二決議を指針にしながら、三つのスローガンで党機関の活動強化を図ることを呼びかける。双方向循環型で支部を援助する党機関になろう。七中層以来の手紙と返事の取り組みで生まれつつある双方向循環型の活動を発展させるためには、党機関がこの活動にふさわしいイニシアチブを発揮することが強く求められる。支部の返事をしっかり読み、支部への指導・援助の方向について集団的に討議し、まずここから踏み出したいという支部の意欲を励まし、実践に踏み出す援助、なかなか展望が見えないという悩みや困難を受け止め、一緒に解決していく援助など、双方向循環型の党活動を推進する党機関のイニシアチブを開拓・発展させることを呼びかける。支部に入れないという悩みもある。党機関の体制強化、機関役員の指導力量の向上とともに、今ある力で支部への指導・援助を強めるため、支部長会議の頻度や内容の工夫、地区役員での支部指導の経験交流を大事にしよう。政治的・思想的に強い党機関になろう。党づくりを前進させている党組織では、我が地区・我が都道府県をこう変えるという大志とロマン、現状の困難に負けない党づくりへの気概、自ら決めた目標への執念と機関役員の団結を作り出す、政治的・思想的に強い党機関への成長の努力が図られている。政治的激励・思想的援助の両面で指導性を発揮できる党機関を作っていこう。県・地区委員会総会の出席率を上げるとともに、目標や方針に納得のいくまでとことん論議する党機関での時間を取った政治的・思想的討議を重視しよう。綱領・科学的社会主義・党史・規約と党建設論などの学習を党機関から系統的に行い、みんなで学習し成長する党機関になろう。中央は中央党学校をはじめ、機関役員の学習と成長を支えるための各種講座を系統的に開催する。若い世代・女性役員が生き生き活動し成長する党機関になろう。党機関の体制強化と世代的継承は切実な課題となっている。党機関役員の若い世代・真ん中世代・女性の比率を高めるための努力をうまずたゆまず行おう。ベテランも新人も共に活動し成長を支え合う民主的な会議運営、若い機関役員・新しい機関役員が失敗を恐れず挑戦し、学習と実践の中で自信をつけられる党機関になろう。第4章、世界資本主義の矛盾と科学的社会主義。括弧14、世界資本主義の矛盾の進化と 社会主義への期待の広がり、前大会で行った綱領一部改定では世界資本主義の諸矛盾を明らかにするとともに、その中でも貧富の格差の世界的規模での空前の拡大、地球的規模でさまざまな最悪をもたらしつつある気候変動の2つを世界的な矛盾の焦点として突起した。この2つの大問題は新型コロナパンデミックの中で顕在化し、いよいよ深刻化している。資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという声がさまざまな形で起こり、社会主義への新しい注目、期待が広がっている。空前の規模での格差拡大、貧富の格差がパンデミックを経て空前の規模で拡大している。世界不平等研究所が2021年12月に発表した調査によれば、コロナ前の2019年から2021年にかけて世界で2750人前後の超富裕層が資産を400兆円以上増やす一方、1億人が極度の貧困状態に陥った。上位 1% に世界全体の資産の 38% が集中し、下位 50% の資産は 2% に過ぎない。国際 NGO オックスファムは23年1月、2020年以降に新たに生じた世界の富42兆ドル、約5360兆円のうち26兆ドル、約3320兆円が富裕層上位 1% に集中し、富裕層は1日あたり27億ドル、約3445億円もの資産を増やしているという報告書を発表した。富裕層と1日 2.15 ドル以下で暮らす極度貧困層が同時に増加している現在の傾向は過去25年で初めてだと告発している。気候危機の深刻化。気候危機が人類の前途を脅かしている。世界各地で異常な豪雨、台風、山林火災、干ばつが頻発し、猛暑、海面上昇が止まらない。23年7月、グテレス国連事務総長は観測史上最も暑い7月となったことを報告し、地球温暖化の時代は終わった。地球沸騰化の時代が到来した。もはや空気は呼吸するのに適していない。暑さは耐え難い。そして化石燃料で利益を上げて気候変動への無策は容認できないと厳しい言葉で告発した。国連気候変動枠組み条約の事務局は同年9月、世界の気候変動対策の進捗状況について、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前から 1.5 度に抑える国際目標の達成に向けた窓は急速に狭まっているとし、気温上昇を抑えるためにあらゆる分野におけるシステムの変革が必要と指摘した。気候危機の打開は資本主義の下でも最大の努力が求められる緊急の課題だが、それは同時にその根本にある利潤第一主義の資本主義システムそのものの是非を鋭く問うものとなっている。社会主義への期待、貧富の格差の拡大への怒りを募らせ、その解決への行動に取り組む人々、気候危機を憂え運動に取り組む人々の中から、資本主義の枠内での改革にとどまらず、資本主義そのもののシステムチェンジを模索する動きが国内外で広がっている。2022年秋にアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアの4カ国を対象にした世論調査、各国約1000人、世論調査会社レジェマーケティングほかでは、 社会主義は理想的な経済体制かという設問に対し、18歳から34歳では4カ国すべてで同意が不同意を上回った。自国の社会主義への移行は経済や市民の幸福を向上させるかという設問には、すべての国で同意が半数を超え、不同意を大きく引き離すという結果が出た。社会主義の復権とも言うべき新しい期待が、とりわけ若い世代の間で起こっていることは、人類の未来を映し出すものである。15、人間の自由こそ社会主義、共産主義の目的であり特質。こうした状況にかみ合って、我が党綱領が明らかにしている未来社会論、社会主義共産主義の魅力を広く伝えていく活動に力を注ぐことを訴える。我が党綱領が明らかにしている社会主義共産主義の社会は、資本主義社会が抱える諸矛盾を乗り越え、人間の自由があらゆる意味で豊かに保障され開花する社会である。人間の自由こそ社会主義共産主義の目的であり、最大の特質である。利潤第一主義からの自由。資本主義の下では、生産の目的動機が個々の資本の利潤をひたすら増やすことに置かれていることによって、さまざまな社会の害悪を作り出す。個々の資本家の手にある生産手段を社会の手に移す生産手段の社会化によって、生産の目的動機が資本の利潤の最大化ではなく、社会と人間の発展に変わるならば、すなわち利潤第一主義から自由になるならば、この害悪は根底から取り除かれる。長時間過密労働で人々の健康と命が蝕まれ、不安定雇用によって人間の使い捨てが横行する、生きた人間の浪費は一掃される。今日の労働の非人間的な性格は大きく変わるだろう。繰り返される不況や恐慌、気候危機という人類生存の危機までもたらしている資本主義特有の浪費型経済、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会は過去のものとなるだろう。人間と自然との調和の取れた発展を目指す社会的理性が十分に働く社会となるだろう。人間の自由で全面的な発展。未来社会における自由は、利潤第一主義からの自由にとどまるものではない。労働時間の抜本的短縮によって、人間の自由で全面的な発展が可能となる。ここに未来社会の最大の特質があり、真の自由の輝きがある。マルクス・エンゲルスが若い時期から生涯を通して追求し続けた人間解放の内容、各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会、共産党宣言にこそ我が党が目指す未来社会の内容がある。労働時間が抜本的に短縮され、自由な時間が十分に増えるならば、すべての人間が自分の能力を自由に存分に発達させることができるようになる。人間の自由で全面的な発展によって、社会全体がさらに大きく発展する好循環がもたらされるだろう。資本主義の下で開花されずに埋もれていた多くの人々の潜在的な力が全面的に発展し、それが人間社会の飛躍的な発展へとつながっていく。ここにこそ社会主義共産主義の未来像の一番の輝きがある。発達した資本主義国の巨大な可能性。発達した資本主義の国から社会主義共産主義を目指す社会変革の道は、 人類にとって未踏の道である。この道は人間の自由という点でも計り知れない豊かな可能性を持っている。それは資本主義の発展のもとで作り出される5つの要素。1、高度な生産力。2、経済を社会的に規制管理する仕組み。3、国民の生活と権利を守るルール。4、自由と民主主義の諸制度と国民の戦いの歴史的経験。5、人間の豊かな個性を引き継ぎ開花させた社会である。旧ソ連も中国も遅れた状態。これらの諸要素が存在しないか不十分な状態から革命が出発したという歴史的制約に加え、指導者の誤りとも相まって人間の自由に逆行するさまざまな否定的現象が生まれた。しかし資本主義が発展した日本が社会主義共産主義の道に踏み出すならば、全く違う素晴らしい可能性が開けてくる。我が党綱領は、日本における社会主義共産主義は資本主義の時代に獲得した自由民主主義人権個性が豊かに引き継がれ開花することを固く約束し、旧ソ連や中国のような一党制や人権抑圧を絶対に起こさないことを明記している。その保証は綱領上の公約にとどまらず、発達した資本主義を土台にして革命を進めるという事実の中にある。私たちは日本共産党の名がいよいよ輝く時代に生きている。その名を高く掲げ、人類の未来に向かって前進しよう。第5章、一世紀の歴史に学び新たな一世紀に向かおう。括弧16、党史、日本共産党の100年編纂の意義。我が党は2023年7月、党史、日本共産党の100年を発表した。また、党創立100周年記念講演、22年9月、党創立101周年記念講演、23年9月において、100年の政治的、理論的、組織的到達点に立った党史論を内外に明らかにした。日本共産党の100年余の歩みは、大局において平和、民主主義、人権、暮らしなどさまざまな面で国民の苦難を軽減し、日本の社会進歩に貢献し、世界史の本流に立ってそれを促進した歴史である。百年史はこの一世紀にわたる日本の政治史、世界史の中で日本共産党がどういう役割を果たしたかを明らかにしている。同時に我が党の歴史の中にはさまざまな誤りや歴史的な制約もあった。党はそれらに事実と道理に基づいて誠実に向き合い、科学的社会主義を土台として常に自己改革を続けてきた。百年史では我が党の過去の欠陥と歴史的制約についても何者も恐れることのない科学的精神に基づいて国民の前に明らかにしている。歴史への貢献と自己分析性の両面で100年に及ぶ一貫した党史を語ることができる党は世界を見渡してもそうはない。我が党が一世紀にわたる党の真実の歴史を総括し、新たな一世紀に向かう展望を国民の前に明らかにしたことは、日本と世界の社会変革の事業の前途を開く上で歴史的意義を持つものである。括弧17、党史を貫く3つの特質。次の100年でさらに発展を。100年余に及ぶ党の開拓と苦闘の歴史には、今日と未来に生きる 3つの特質が貫かれている。第一は、どんな困難があっても国民を裏切らず社会進歩の大義を貫く複数性である。戦前、他のすべての政党が解散して大政翼賛会に合流し、侵略戦争推進の立場に飲み込まれていく中で、党は命がけで国民主権と反戦平和の旗を掲げ続けた。多くの先輩たちが迫害で命を落としたが、その主張は戦後の日本国憲法の国民主権、恒久平和などの諸原則に実った。党の戦前の不屈の戦いの歴史は、今日軍事力増強と憲法9条改悪、侵略戦争を美化する歴史逆行の新たな危険が生まれているもとで、アジアと世界との友好信頼の基盤としてかけがえのない値打ちを持っている。第二は、科学的社会主義を土台に不断の自己改革の努力を続けてきたことである。その最大のものは、戦後旧ソ連のスターリンによる乱暴な干渉により党が分裂するという最悪の事態に至った50年問題を乗り越える過程で、自主独立の路線、自らの国の社会進歩の運動の進路は自らの頭で考え、どんな大国でも干渉や覇権は許さないという路線を確立したことだった。我が党は自主独立の路線を土台に公領路線を確立し、その発展を勝ち取っていった。自主独立の路線は、今日アメリカ、ロシア、中国などどんな国であれ覇権主義を許さず、国連憲章に基づく平和の国際秩序を作るという我が党の外交路線の確かな拠り所ともなっている。第三は、国民との共同、統一戦線で政治を変えるという姿勢を貫いたことである。我が党は1961年の綱領確定後、どんな情勢の展開の下でも一党一派で政治を変えるのではなく、統一戦線の力で政治を変えるという立場を一貫して探求発展させてきた。我が党はこの8年よ、市民と野党の共闘の力で政治を変えるという新しい挑戦に踏み出しているが、これは統一戦線の力で政治を変えるという一貫した方針を今日の状況の下で大胆に発展させたものである。これらの党史を貫く3つの特質を次の100年に向けても揺るがず堅持し、豊かに発展させよう。18、迫害や攻撃と戦い、自らを鍛え成長を勝ち取った歴史。日本共産党の100年の歩みは、古い政治にしがみつく勢力から常にさまざまな非難や攻撃にさらされ、それを打ち破りながら自らの路線、理論、運動、組織の成長を図っていく生きた攻防のプロセスの連続だった。その歴史には順風満帆な時期、淡々と成長した時期はひとときとしてない。常にさまざまな迫害や攻撃に抗しながら自らを鍛え成長させ、新たな時代を開く戦いの弁証法と呼ばれる開拓と苦闘の100年だった。戦前、我が党は党創立の初めから天皇制権力による繰り返しの迫害や弾圧を受け、それに命がけで抗しながらその路線と運動、組織を発展させた。弾圧に抗して党を機関し石器を発行し、労働運動、農民運動、文化運動、理論活動などに取り組み、その影響力は1920年代末の2度の大弾圧を得た30年代初頭に戦前では最大になった。 党中央の機能が破壊された後も各地での活動や獄中、法廷での闘争が続けられ、専制政治と侵略戦争に反対する旗を毅然として守り、次の時代を準備する戦いを続けた。どんな弾圧と迫害をもってしても、最後まで天皇制権力は我が党を潰すことはできなかったのである。戦後、我が党は50年問題という最悪の危機を乗り越える中で、自主独立の路線とともに、今日につながる綱領路線、組織路線を確立した。党はスターリンが押し付けようとした武装闘争方針をきっぱりと否定し、議会の多数を得ての革命の路線を確立し、アメリカ言いなり、財界中心の政治を根本から正す民主主義革命を行い、さらに国民多数の合意で社会主義に進むという当時世界において他にない独自の路線を打ち立てた。綱領路線の確立後も我が党の歩みは淡々としたものではなかった。この60年余に日本共産党は3回にわたって国政選挙での躍進を経験したが、その度に日本共産党の躍進を恐れた支配勢力は、集中的な日本共産党攻撃と政界の反動的再編で応え、それとの戦いで党は鍛えられながら新たな前進と成長を勝ち取る政治対決の弁証法と呼ぶべき戦いの連続だった。幾多の試練に立ち向かい、成長と発展を遂げた党の100年の歴史は、私たちが現在直面している困難や試練に対して、どういう姿勢で立ち向かい、どう成長を図っていくのか、大局的展望をつかみ、今日と未来に向かって戦う深い励ましとなっている。19、党の歴史的発展段階と党建設の意義。今、我が党はどういう歴史的地点に立っているか。百年史と2つの記念講演は、我が党の歴史的発展段階を明らかにしている。この100年の歴史を通じて、党は先人たちの苦闘、前党の奮闘によって、世界的にも稀な理論的、政治的発展を勝ち取ってきた。ソ連、中国の2つの覇権主義との闘争の中で、また日々ぶつかる日本と世界の諸問題との切り結びの中で、党はマルクス、エンゲルスの本来の理論を探求、復活させ、綱領路線の発展に取り組んだ。その内容は世界でも他に例のない先駆的で誇るべきものである。党は組織的にも時代に即した成長と発展のための努力を続けてきた。民主集中制を分かりやすく定式化するとともに、党の組織と運営の民主主義的な性格を一層明確にした規約改定を行い、双方向循環型の活動の開拓と発展の努力を続けてきたことは、その重要な内容である。同時に党は、1980年代以降、長期にわたる党勢の後退から前進に転ずることに成功していない。ここに今、あらゆる力を結集して打開すべき党の最大の弱点がある。その要因には、過去の一時期、党員拡大を事実上後継に追いやるという主体的要因もあったが、最大の要因は、我が党を政界から排除する日本共産党を除くの壁が作られたこと。分けても90年を前後しての旧ソ連、東欧の旧体制の崩壊という世界的激動と、これを利用した熾烈な反共攻撃の影響があった。しかし今私たちはこれらの障害を乗り越えて、党勢を長期の後退から前進に転じる歴史的チャンスの時期を迎えている。自民党政治の行き詰まりが内政外交ともに 極限に達している。こんな政治でいいのかという深い問いかけが国民の中で起こっている。世界に目を転じるならば、年々深刻になる気候危機と地球環境の破壊、新興感染症の多発、貧富の格差の深刻な拡大が国際社会の緊急の課題となり、資本主義というシステムをこのまま続けていいのかという問いかけが起こっている。大局的、客観的に見るならば、日本は今、新しい政治を生み出す夜明け前ともいえる歴史的時期を迎えている。同時に、どんなに客観的条件が成熟しても、社会を変える主体的条件を作らなければ、社会は自動的には変わらない。夜明けを開く最大の力となり、保証となるのが、強く大きな日本共産党の建設である。我が党は、科学的社会主義の本来の生命力を現代に全面的に生かし、世界と日本の情勢の正確な分析の上に、未来への科学的展望を指し示す党綱領を持っている。それは、日本の現状の民主的打開の展望を示すとともに、社会主義、共産主義社会の本来の魅力と輝きを国民に伝える力を持つものである。1万7000の支部、26万人の党員、90万人の新聞赤旗読者、2300人を超える地方議員を擁し、他党の追随を許さない草の根の力に支えられ、今日の時代にふさわしい民主集中制の組織原則で結ばれた党組織を持っている。党綱領に結実した我が党の理論的政治的到達点、党規約で結ばれた草の根の組織の力、百年史に刻まれた平和、民主主義、暮らしのために献身してきた歴史を広く国民に語り広げるならば、党作りの立ち遅れを打開し、日本の未来を開く強く大きな党を作る道は必ず開かれる。新たな一世紀に向けて強く大きな党を作る仕事に取り組み、日本の夜明けを開こう。